私ね、月曜日の夜はね、こうやってポッドキャストの配信とかね、もうやったりしておりますけども、まあ日中何してんのっていうとね、もちろんね、働いてるわけなんですが、ね、普通のお仕事してるわけですよ。で、今はね、一応オフィスワーク的なことをしているんですが、ね、もう気がつけばですね、まあ転職して、もうかれこれ1年半ちょっと、ね、もう過ぎて、まああっという間なんですよ。で、今の仕事ね、毎日座る席が違うの。まあもちろんね、同じ日もあったりはするんだけど、なんか別に好きなところ座っていいよってわけじゃないんだけど、毎日違う席が指定されるわけよ、大体。で、朝ね、職場に行って、で、そこでね、まるさんはここですよと書いてあるわけ。で、座るんだけどさ。そんなね、職場なんで、毎日隣にいる人は結構違ったりするわけよ。だからさ、なんか、あんまり、まあ、顔見知りつったらあれだけど、そこまで、親しい、ね、人っていうのもなんかできにくいところはあるなと思ってて。毎日さ、隣の人が一緒だったらさ、ね、おのずとさ、ちょっと慣れてきて、で、ちょっとしたね、きっかけがあったりとかして、ね、喋ったりとか、そういうのが発生するわけじゃん。なんだけど、毎日違うとね、そうはならないんだよね、なかなか。なので、俺も一年半経ったんだけど、まあ、そこまでね、親しい人がいない、ね、そんな職場なんですけども、でもね、まあ、毎日、ね、違う席になるから、その、席に行った瞬間、朝席に行った時には、先に座ってる人がいたらさ、まあ、挨拶するわけよ。ね、おはようございますって。でも、そのぐらいはしますよ、みんなね。でもさ、まあ、挨拶の度合いってあるじゃん。ね、俺はまあ基本的にね、おはようございますって軽く言うけど、言わない人ももちろんいるし。ね。だからまあ、そんなね、職場ですよ。ね。なんだけど、まあうちの職場、まあ比較的女性多いのよ。でさ、まあ今週たまたま、ね、また朝行って、で、席が表示されてるからさ、そこ座るためにね、まあ行くじゃん席まで。したらまあ隣にね、まあ女性、メガネかけた女性がね座ってて、特に接点ないよ今までね、あんまりってかもうとかないよね。基本的にまあ職場の人と接点ないんだから俺ね。いやそんな中さ、まあ挨拶したわけね、おはようございますって。したらさ、おはようございますって返してくれるわけ。まあ普通なんだけど、なんだろうな。いいおはようございますだったんだよね。久しぶりに、あ、いいおはようございますもらったなと思って。なんかいつもやっぱり味気ないのよ。業務的というかさ、心の入ってないおはようございますをもらうわけ。でもさ、今回のおはようございます、なんかね、気持ちが入ってたの。だからね、俺ね、ちょっと好きになっちゃったね。好きになっちゃったっていうか、別になってないんだけど。なんか好意をね、ちょっと持つよね。挨拶されると、俺ぐらいのやっぱり女性に免疫ないような人間になってくると、ね、女の子に挨拶返されただけで、ちょっと浮かれちゃうところあるよね。何でもないのに隣だから反射で返すしかない。その挨拶ですら、ね。でもいつもの味気ない挨拶とはなんか違う、ちょっと心のこもった挨拶、そんなのが返ってきちゃうと、あれもしかしてね、ちょっと好きになっちゃうみたいなね、そういうのはねある。まあこういうちょっとモテない男はね、ほんとね、ちょろいのよ、ちょっとしたことね。だからほんといつもね、その何気ない挨拶、これも少し気持ちを込めて返したら、ねえ、その今ね、女性が聞いてるかどうかわかりませんけど、もし女性が聞いていればですよ、いつも何気ないね、おはようございますって来たらおはようございますって返すだけだったところを、ちょっと心を入れて、まあ、どんな心かわかんないけどもね、なんか気持ちを入れて、で、おはようございますって言ってあげると、あら不思議。なんか好意を見せ始めてくるぞみたいなね、肝みたいな、そんなのもあると思うんで、なんかそんな感じだからね、俺あんまね、だから結局 その名前とかもあんま覚えてないのよ。一年半いるんだけど。毎日席違うから、もう誰が誰だかわかんないのよ。ね。なんだけど、その人の名前はね、しっかり覚えたもんね。そうだ。この人があの人なんだ、みたいな。ね。もうあやふやだからさ。それも、もう今回完全に、あ、この人が、ね、〇〇さんなんだ、っつってね。忘れないようにしよう、つって。って思った。でもこういうのの積み重ねなんだよね。すべては。これが別にさ、なんか、恋愛だ、なんだって話じゃなくて。別にこれは、同性異性関係なくさ。なんかこういうちょっとしたことで、あ、この人いい人だなとか、ね、名前覚えたいなとか、そういうのがあるからさ、覚えられるわけであって。なんでもないさ、その日常でさ、ねえ、なんか反射のように帰ってくる挨拶でさ、そしたら名前覚えらんないよ。ねえ、その人のこともわかんないしさ。で、今はさ、ね、飲みニケーションとかもないわけじゃん。ね、仕事終わってから飲み行こうとかもないし、そもそもみんなマスクしてっからさ、素顔もわかんないじゃん。とかさ、なんかいろいろあるから、なんかね、もともと俺人の名前覚えるの得意じゃないんだけど、より磨きがかかるよね。覚えにくさにね。だそんなんでさ、まあまあ、久しぶりに、ね、女性とね、会話して、女性と会話なのかな、ね、挨拶がね、わかりませんけど。だまあ、挨拶されたね、挨拶してもらって、ちょっと、ね、心がね、揺らいだかな。いうところでね、次はいつ隣の席になるんでしょうかね、半年後ぐらいかな。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなね、お仕事の話もちょっとしましたけども、もう一個ね、お仕事の話ございまして。まあ、その話はじゃあ、ちょっとタイトルコールのね、後で、お話ししていきたいと思いますんで、まあ、もしよろしければね、今日もね、まあ、いろいろとお話ししていきたいと思いますんで、最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、そんなね、久しぶりにちょっとね、甘酸っぱいね、挨拶返されただけだろうかっていう話なんだけどさ、まあ、そんなのがあったりとかね、まあ、何でもない話なんですけど、まあ、ちょっと仕事の話で、ね、なんでしようかなと思ったかっていうと、まあ、さっき話した通り、今の仕事始めてもう1年半が過ぎたぐらいなんですよ。だからね、もう一回来たのよ。更新の時期が。ね。私ね、今、しがない、契約社員でね、働いておりますんで、まあ、半年に一回契約更新があるんですよ。で、別に勤務態度が悪いわけでもないですしね。まあ、別に無断欠勤するわけでもないし、まあまあ、ちゃんとね、毎日フルタイムでね、働いておりますから。まあまあ、ねえ、いいんじゃないですかと。ね、パルナイトくんいいんじゃないですかと。まあ若干仕事は遅いかもしれないけども。ね。で、別に最近言われない。全く言われない。あんまり、なんだろう。一年半前とか一年前は、やっぱそこって、ね、今のその職場の中でも、まあ、仕事が早いとかね、スピード感とか。それも一つの指針だったわけよ。だからこそ、ね、もっと、まあ、慣れてきたと思うんで、もうちょっと早くね、正確性もいいんだけど、もうちょっと早くやってくださいな、という、ちょっとしたジャブはありました。昔はね、今ないっす。この半年ないっす。っていうかね、俺、これ、わかんないよ。これはもう、自分で言ってるだけだから、人がどう思ってるかは知らないけど、まあ、俺は多分ね、仕事は遅いの。まあ、人の、ね、同じことやれって言われて、人の 1.5 倍から2倍かかると思ってもらってもいいけども、ね。そのぐらい、まあまあ、スピードは出ないですよ。だけど、 その的外れなことをしたりとか、そのミスが多いとか、そういう感じではないのよ。もうかなり石橋叩いて渡るタイプなんで、だから変な話、この仕事のスピードだけを求められなければ問題がないタイプの人間なのよ。ただ遅いだけだから本当に。なのでそのこの半年ぐらいで、そなんか何も言われたことないのよ。もうもちろん仕事しながらなんかね聞かないといけないこと俺から聞くことあるよね。そんなの別にいくらでもあるんだけど、その言われること、その、まあ、一回あったかな。それも別に大したことじゃなくて、ただ確認ってレベルで聞かれたぐらい でもこの半年ぐらい、そのなんか指摘とかなんかね、こういう風にどうこうどうこうとかね、なんでこんなことしたのとか、まあ、それないけどね、基本的にはね、今の、まあ、仕事柄ね、ないけども。でも、やっぱ言われてる人は言われてんのよね。なんだけど、その、言われない。何も言われない。逆に不安。うん、これでいいのかなって思いながらやってるけど、すべてね、仕事を。でも何にも言われない。そう、なんか、もうパルナイトは言っても無駄だからって話じゃなくて。それじゃ回んないからさ。ね。ちゃんとダメだったら注意しないといけないし、直させないといけないから、そういう話じゃなくて、普通に何もそういう指摘だったりとか注意とか改善とかがないっす。平和、本当の平和とはここにあったのかというぐらい平和で、何にもないんだよね。まあまあそんなねお仕事なんですけど、そのもう1年半経ったんでね、更新の時期ですよと、ね、そういうのが来まして、10月いっぱいまでなのかな、契約自体は。でその後の11月以降ね、どうしましょうかっていうね、契約更新希望か希望じゃないかをね書いて、まあ、提出するんですけど、まあ私ね、できたらね10月末で退職して、でまあ、転職しようかなと思ってはいたんですけど、月日が経つの早くて、もう8月のね、上旬じゃないですか。来週は中旬ですよ。ね、気がつけば下旬になるわけじゃないですか。で、考えたら、まあまあでも、言ってもまあ、8月、9月、10月。まあ3ヶ月ないぐらいなわけよ。いや、決められないだろうと。さすがに。決まんないよな。結局決まらないで仕事辞めることになっちゃって、無職になってまた仕事探すみたいなパターン、ね、よくあるパターンになっちゃうから、だから今回は延長かな、契約更新して、それで納得の2年間の勤務を終わらせ、でその間に転職活動かな、なんかそんな気がしております。本当はね、希望で言ったら、ね、今回契約更新しないで転職ってのは一番望ましかったんだけど、っていうのもさ、俺引っ越しもしなくちゃいけないわけよ、この部屋ね。だからお金が多少必要なわけよ。だけどやっぱり今の仕事ってそんなね、稼げる仕事でもないからさ。だから引っ越し費用とかもまあしっかり貯めないといけないわけなんだけど、まあ貯められないことはないんだけど、貯めづらいわけよ結局ね。なので転職するっていうね、もう少し年収のいいところ、まあお金で決めてもしょうがないんだけどね、続かなかったらね、やりたいことかつまあ今よりは稼げる仕事っていうのやっぱり探さないといけないんだろうなぁとは思ってるけど、まあでも言ってもね、3ヶ月、これがさ、もうちょっと前からね、いろいろ調べたりとかして、あ、こういうのやりたいなとかね、そういうのあったらいいんだけど、今そういうんでもないからさ、今からね、すべてをね探したり考えたりとか検討するっていう状況なんで、そう考えるとさすがに3ヶ月で無理やりね、転職決めたとしても、 その先の未来はちょっとね、怖いもんがありますから。だからまあ、ゆとりを持ってもしょうがないんだけどね、正直ね。その、もっと生き急がないと、もう歳だからさ。だからそれも良くないんだけど、かといってな、やっぱ3ヶ月はちょっとなーって思っちゃうから。ね。まあ、次でね、俺も転職は最後にしたいと。ね、いう気持ちではありますからね。毎回。まあ、長く続きませんけどもね、なかなかね。なので、今回延長しましょう。ね、契約更新という形でね、職場には提出して、まあ、それがね、受け入れられるかわかりませんけどもね。でもそんな勤務態度も悪くないし、まあ仕事遅いかもしんないけど、最近はそこをね、職場的には、そこまで重要視してない。まあ、もちろん、してないわけじゃない。してないわけじゃないけど、その、そうでもないみたいなね。気持ち。そう、優先順位はちょっと下がってるのかなっていう感じはするんで。なんでもう言われなくなったっていうね、そういうことだと思うんでね。なので、まあ、それか諦めたか、ね。まあ、あのね、パル内藤は仕事は遅いけど問題は起こさないから、もういいよあれでって、ね。なってる可能性もあるけど。ね、言っても早くなんねえしってね。だったら言うだけね、言うとあいつ傷つくじゃん。ね、パフォーマンス落ちるじゃんって。だったら別に問題も起こさないしと。ね。じゃあもう言わなくていいよって。なってるのかもしんない。そっちの可能性がね、ビレゾンですけども。まあ、そんなわけで、ね。なんで、この後、ここからの半年でも、10月、11月からの半年だから結構ね、また先になるんだけどさ。次、5月末までとかになると思いますけど、まあ、そこまで頑張ってね、やっていきますから。だから、まあ、あと半年後には、まあ、次のね、仕事、転職を目指し、ね。まあ、今はね、この、ちょっと平和なね、職場でお仕事させていただきながらね、まあ、いろいろとね、これからの未来をね、考えていこうかなと、ね、思っておりますよと。まあ、そんなご報告でございました。まあ、あとね、まあ、いろんな話が今週もあるんですけど、ね、まあ、どんな話がね、今日はいいのかななんて思ったところ、まあ、なんかオープニングでさ、なんか、重たい話するのも、ちょっとあれじゃん。ね、せっかくね、こうやって、ポッドキャスト聞いてくれてる人はさ、ね、パルナイト今週なんか面白い話あったんかいと思って聞くわけじゃん。でもさ、しょっぱなからさ、なんか重たい話だな、みたいな。ね、そういうのあんま良くないかなと思って。ね、軽い話何かないかなと思ってね、ちょっと仕事の話をね、しましたけども、で、今週ね、何がすんじゃそんな重たい話があったんかいって話なんだけど、まあ、いくつかあんのよ。足が痛いとか。足痛いんだよね。もうずっと言ってるでしょ。この1ヶ月半ぐらい。足痛くて、もう今日も痛いのよ。今は痛くないのよ。あんまり。今日日中痛かったね。仕事中。朝起きた瞬間からもう痛いし、もう地獄よね。起きる気力が湧かない。普通はさ、朝起きる瞬間って、ねえ、その、起きましたと。じゃあ今日一日何しよう。まあ仕事だったらね、まあそんなにいい気持ちじゃないかもしんないけど、普通休みの日だったらどう？みんな。朝起きた瞬間に、あ、今日はあれもやりたい、これもやりたい。ね、楽しみだな。今日何があるんだろう？ワクワク。ね、起きなきゃ。じゃん。まあそれか、まあ寝るのが好きな人はまたさ、起きたくねえなーって思うかもしんないけど、それは、もっと寝ていたいっていうさ、そういうなんて自分の願望じゃん。ね。寝るの好きだからってことじゃん。だから起きたくないっていう、やりたいことに対する、その、起きたくないじゃん。寝ていたいっていう願望じゃん。俺も違うんだよね、今ね。起きたくない。その、寝ていたいとか言うんじゃないんだもんね。その願望じゃなくて。ただただ否定なんだよね。起きると、目が覚めると足が痛いの。だから極論も目覚めたくない。まではないけど、目覚ましたら足痛いんだよなーって思って起きる、だからもう朝起きた瞬間から普通はプラスじゃん。ね。あれもしたい、これもしたい。 ね、もっとしたい、もっともっとしたいっていうところなのに、何もしたくない。うん、だって、ね、目が覚めると足が痛いんだもん。言うぐらい痛いの。もう憂鬱よ、毎日、本当に。で、ね、起きてさ、その、ベッドから起き上がるところからまず痛いわけよ。痛いなぁと思って。で、そっからベッドから抜け出して、で、歩くじゃん。痛いわけよ。で、洗面所行って手洗うじゃん。ちょっと前鏡なんだよね。痛いのよ。で、まあ、そっからね、まあ、シャワー浴びたりとかするのも、その、まあ、痛かったりもするし、その後シャワー浮いた後、体拭くじゃん。でも足拭くときとかもうめっちゃ痛いわけよ。体曲げなくちゃいけないから。で、出てきて、服着るじゃん。パンツ履くじゃん。パンツ履くときって足上げるじゃん。もう痛いんだよね。で、その後靴下履くじゃん。もう靴下履くときとかもう激痛なんだよね。うめいてる。うーって言いながら、毎日履いてる。で、その後ズボンも履くときもうーって言ってるし、もうね、もう無理なんだよね。で、これがもう本当にもう1ヶ月半以上続いてるから、ちょっとなぁ、どうしたらいいんだろうって、ね、最近思ってるんですけど、で、もね、病院とかも行ったりしてるわけよ。この前はね、整形外科行って、で、その次は、泌尿器科行ったよね。なんか腰が痛いとかってなってくると、まあ、可能性は低いですけども、前立腺がんの可能性もありますよ、パルさん。という風にね、教えてくれたリスナーの人もいたんで、じゃあ怖いからと思ってね、前立腺がんのね、検査したことないからと思ってね、行ったけど、まあ、別に問題なしと。で、まあ、ね、その前に行ったその整形外科でも、これ何なんだろうね、とね。その明確なものは分からず、まあ、おそらく座骨神経痛なんじゃなかろうかと。まあ、いうお話ではあったんでね。まあ、ちょっとリハビリでも通ってみてくださいよ、と言われてはいたんですけど、まあ、通ってないっす。うん。もう無理なんだよね。その、今言ってるその整形外科が、その、お休みが水曜日と日曜日なのよ。で、俺、ね、休みの日に行こうと思っても水曜日休みだからさ。だから行けないし、じゃ平日どうす、平日行けばいいじゃん、正しいなんだけど、まあ、朝9時からやってんのよ、その病院。だから、仕事前に行こうと思ったら行けんのよ、仕事11時からだから。でもさ、もう朝早起きしてさ、リハビリしてから病院ちょっとしんどいなぁと思うじゃん。っていうのをなんか繰り返してて、結局、行ってないっていうね。パターンなんだけどさ。で、これはね、多分、俺あんまり確信が持ててないから行ってないのもあんのよ。その、あなた完全に座骨神経痛ですよ。ね。ですよ、ですよ、つって。で、だからもうリハビリをしないと治りませんよって言われたらだよ。行くじゃん。でもさ、なんかその、確定的な何かではないんだよね。うん、ちょっと座骨神経痛っぽい気がするかな。まあ、ちょっとリハビリやってみようか、みたいな感じだから、本当かって。いうのもあって、その、なんていうのかな、うん。行こうっていう風な決意まで行かないっていうか。なんかちょっと、ためらっちゃうのもあるのかなと思ってて。で、最近ちょっと思ったのが、その本当に座骨神経痛なんかいって、ちょっと思うことが多々あるんだけど、っていうのは、なんかね、一番思ったのは、うんこするとき。ねえ、もうすぐ俺うんこの話するけどね。うんこするとき、ね、まあ座ってさ、うんこするじゃん。で、踏ん張るじゃん。で、俺踏ん張ると、足痛いのよ。で、これは、どういう痛さかっていうと、なんていうの？踏んって踏ん張るじゃん。でもそれが痛いわけじゃないの。踏ん張りってさ、ちょっと長時間踏ん張るじゃん。つって。で、つってる時の3秒経って5秒経ってぐらいかな。の時に、左のふくらはぎが痛くなってくるの。なんか、これ座骨神経痛の痛みなんかなってちょっと思うところない？なんかさ、ふんって踏ん張った瞬間に痛いとか、あと、踏ん張ってて、なんかそのね、まあ、座骨神経痛ってケツ太もも、 ふくらはぎとかで、ね、痛くなったりするんだけど、が、連動して痛くなったりとかするんだったらわかるのよ。じゃなくて、その、うんって踏ん張って、3秒後5秒ぐらいに、左のふくらはぎだけが単体で痛くなるのよ。これってさ、なんか、血管とか、そういうところの痛みなんじゃないかなってちょっと思ったりとかしてさ。例えばなんかお風呂とかもさ、入ってさ、なんか、お風呂入った時とかっていうか、なんか、めまいしたりとか、めまいってかそのチカチカする時とかあるじゃん。ああいう時の感じで力ぐーって入れてなんかすると、なんかチカチカチカチカとかする時あるじゃん、たまに。それってさ、なんかその、血流だったりとか血管とかだったりする気がするじゃん。だから、その、踏ん張ったりとかして、で、徐々に痛くなってって、みたいな。そういう痛みって、なんか血管なんじゃないかなと思って。で、もし血管だった場合よ。でも、なんか、ちょっと思ったことあんだよね。その、まあ、仕事をしながらね、足痛いななんて思ってる時に、たまに痛くなくなる時があるのよ。ふと。で、なんか、休憩とか行ったら、あ、全然今日痛くねえな、みたいな。で、仕事戻って1時間ぐらい仕事してると、あ、また足痛え、みたいになる、なるのね。なんか、その血管の中で、例えば血栓とかね、そういうのはなんか軽詰まりしてる感じがあって、それがちょっとなんていうの、ほぐれてっていうかね、して、あ、痛みなくなった。けども、結局はもうね、なんか血管自体細くなってたりとか血流悪くて、で、またすぐ、で、ちょっと軽詰まりしてみたいな。そういうパターンとかだったりする可能性もゼロじゃないんじゃなかろうかと。私思ったりとかして。ま、いろいろ調べたのよ。いや、まあ、あるはあるんだよね。そういう、症状というかさ。で、どういうのかっていうと、下肢静脈腫みたいなね。その、まあ、下肢って足のね、ことだと思うんだけど。そういうの、ところで、詰まっちゃって、みたいなさ。いうのもあったりとか、なんかいろんなね、足に関する血液の流れの悪いものだったりとか、まあ言ったらだからエコノミー症候群とかもあるじゃない？とかもあるし、なんかその末梢動脈疾患とかね。なんかまあいっぱいあったんだよね。なので、これはちょっと血管も私一回検査しといた方がいいなと思って。ね、そしたらもう、これ以上疑いようがないじゃん。整形外科行って、泌尿器科行って、で、血管見てもらって、これで、ね、もう何かしらわかるわけじゃん。で、何か言ったらいいんだろうって、ちょっと思ったりはしたんだけど、血管系っていくつかあって、科が。で、よくあるのが、循環器内科っていうのがあるんだけど、だこれ血管は血管なんだけど、なんか心臓系が多いっぽいのよ。その臓器系が、循環器内科っぽいんだよね。でも俺の場合足だから、足って何なんだろうってちょっと調べたところ、その、例えばさっき言ったね、下肢静脈瘤、ちょっとわかんないけども、瘤か。ね。下肢静脈瘤とかだと、血管外科ってのがあって、で血管外科で見てもらったらいいですよっていうのもなんかいろいろ書いてあったわけ。だから迷ったんだけど、循環器内科行った方がいいのか、ね、血管外科行った方がちょっとどっちがいいのかわかんないんだけど、でまあ、調べる限り血管外科の方が今回のケースは近いのかなと思って。で、近所にないかなって調べてさ。で、あるはあるんだけど、なんかちょっと時間が合わなかったりとか、でのあったんだけど。で、まあ、いろいろ調べた結果。じゃあ、次の休みのね、水曜日に行こうっていうことで、この間の水曜日、ね、行くことに決めて、で、水曜日朝起きました。足があんまり痛くありませんっていうね。毎回これ、病院行こうっていう日に限って足があんまり痛くない。いつもあんな激痛でうめいてるのに、全然いけんなと思って今日と思って。スポーツできるなぐらいの痛み。まあ、言い過ぎかもしんないけど。 でもまあまあ、ちょっとしたスポーツだったら、流し程度だったらできるんじゃねえかっていうぐらいの痛みになってた。いつもは、ね、足引きずってるからね、できやしないんだけどさ。だからさ、でもな、こんな状態のいい時に病院行っても、どうなんだろうなっていつも思うのよ。悪い時見てもらうとしょうがないじゃん。とは思ったんだけど、でも結局、次の日になったらまた痛いわけじゃん。どうせ。治ってくれたらもちろんいいよ。その日の痛みぐらいのね、軽痛みぐらいが続いて少しずつ治っててくれればいいけど、多分違うじゃん。ね。また明日になったらいつも通りの痛みがね、戻ってくるから。じゃあ病院、行っておこうかなと思って。で、行ったわけ。でも足痛くないからさ、もう自転車で行っちゃったもんね。下北沢にね、ある病院だったんだけど。まあ言ってもね、下北沢2キロぐらいだからさ、大して、まあ、走んないんだけど、でも普通にチャリでね、チャリで来たっていうぐらいで、普通にあのチャリも焦げてさ、全然行けるわと。いつもチャリ行けないよ。あの、もだえ苦しみながらね、あの、ペダル回す感じになるけど、まあ、全然余裕で。で、行ってさ、で、あの、まあ、事前にね、電話して、あの、足痛いんすけど、つってね。予約ないっすけど、いいっすかつって。じゃあね、じゃあ、これから来てください、つって言われて。で、行ってさ。で、なんかすごく、評判の良さそうな、ね、病院だったんで。で、行きまして、で、まあ、見てもらったんだよね、先生に。で、まあ、いろんなこと言ってさ。もともとは、なんか右足が痛くて。で、それが、まあなんか、3ヶ月ぐらい前あったんだけど、まあ、それもちょっと良くなってきたんですけど、まあ、とある日、今度左足が急に痛くなってと。で、それがもう1ヶ月半ぐらい続いてますと。で、整形外科も行ったりとか、泌尿器科も行ったんですけど、って。もしかしたら血管っていう可能性ないかなと思ってきましたと。で、それはやっぱりさっき言った通り、なんか、踏ん張ると、ふくらはぎが痛くなると。なんか血管なんじゃねえかと、ね、思ったりしてますけど、どうですかつって。で、一応まあ、ここ最近の血液検査の結果とか、いうのを持ってったりとかして見てもらって、で、そんな感じで、あと、飲んでる薬とかね、お伝えして、で、AGA の薬飲んでますとかね、言ってね。でもね、そこで言われたのは、AGA の薬は、ちょっとやめた方がいいかもね、いうのはちょっと言われた。その、フィナステリドとかの薬はいいんだって。飲み薬も日本でちゃんとね、承認されたりしてるもするから、フィナステリドはいいですと。だけど、ミノキシジルのタブレット。ね、飲み薬のミノキシジルね。いわゆるミノタブ。これは日本では、まあ、なんか、まあ、承認されてないというか、いうものだから、ね。まあ、個人輸入的な感じで、ね、手に入れて飲んでるかもしれないけども、あんまおすすめできないなと。ね。だから塗り薬。ね。頭皮につけるタイプのミノキシジルはいいんだって。別にね。飲み薬はちょっとやめた方がいいかもね。もしかしたらこういうのが、悪さしてるというかね。可能性も、まあ、なくはないからと。ね、体にいいか悪いかもちょっとわかんないしと。だから、まあ、ミノタブはやめた方がいいんじゃないかなーつって。っていう風に言われたりもしました。やっぱさ、その血管をさ、広げるわけじゃん、ミノタブって多分。それで、どんどん血流良くして髪の毛増やしましょうってタイプのやつだから、そういうのが、もし今回ね、血管に作用してるんだったら、まあね、って話だと思うんだけど。で、そんなんでさ。で、ちょっと触ってもらったり、触診してもらったりとか、あとは、やっぱりこういうね、血管外科だからこそある、その機械というか、っていうのもあって、で、この機械がですね、これなのかな、血圧脈波検査みたいな、いう時に使う機械みたいなのを使って、見てくれて、なんかちょっとエコーっぽい感じかな、そのジェル塗って、それで、なんかその機械でね、足をね、撫でると、そこの、ね、撫でたところの血管 とかが見えますよっていうタイプの機械で、で、それ見てもらったわけよ。で、まずは右足から見ましょうつって。で、右足の内側やって、外側見てつって。で、その血管の太さとかっていうのも見えたりとかして、で、なんかそれが、まず血管が詰まってたりとか、血栓があったりとかすると、その、血管が潰れないんだって。その、ね、普通にこうやって、検査してる中で、普通に血管見つかりました。じゃあ、その血管ね、普通に見えるんだけど、それを押すんだよね。太もも押したりするんだ。そうすると血管が潰れるんだよね。で、潰れるってことは大丈夫なんだって。これが潰れないとき、なんか線が入っちゃったりとかして潰れないとか、でそういうときは問題があるんだって、血管に。でも、右足それやる限り、血管ちゃんと潰れますね。大丈夫ですね。で、あとはなんかその血管の近くのところなんか押すと今度血流が見えんだよね。で、血流が見えると色がついたりとかするんだけど。で、これもちゃんと血流ちゃんといってますね。で、右足大丈夫ですね。じゃあ左足見ましょうか。ね、まあ、左足が痛いからさ。どうなってんだろうって思って見てもらいまして。で、まあ、静脈だったりとかね、見てもらうわけなんですけど。まあ問題ないですね、と。ね。うん、血管もちゃんと、ね、潰れますし、で、血流もね、ちゃんと、流れますから、と。うん、大丈夫そうですね、と。もうしっかり見てもらうと、結構ね、まあ、適当つったら、ね、そんなことはないんだけど、もしかしたら、なんかもっとね、雑にやったりするのかなって若干思ったの。その、なんていうの。意外とさ、患者が思ってるほどやってくんないところってあるじゃん。そこしか見てくんないのみたいな。もうちょっとこっちの広く見てほしいよみたいなあるじゃん、たまに。でもここの病院は見てくれた。うん。あ、ちゃんと見てくれたと思って。内側も外側もちゃんと結構広範囲で見てくれて、で、結局なかったと。ね。普通に血管、ね、あるし、潰れるし、ね、血流も流れますと。だから問題ないですね、つって。で、なってくると、やっぱ、座骨神経痛、そっちの方が、まあ、可能性としては高くなるんじゃないですか、という話で。いや、もちろん、そのね、もっと精密検査っていうの、まあ、CT だったりとか MR とかちょっとわかんないけど、まあ、そういうのも、もしかしたらやった方がいいんかもしんないけど、今そうやって見る限りでは、そんなに、うん、問題はないように見えますと。多分ね、その検査やって、あれこれちょっとおかしいぞ。もうちょっと見たいぞってなって、より精密検査するわけであって、もう今の段階で、そんなことないから、だから、結局、血管系は、問題、ない、うん、感じでした。っていう結果ですよ。だから、まあまあ、ほぼほぼ、ね、座骨神経痛ラインなのかな、って、いうことになったんで、ようやくここまで絞れたんで、俺も、リハビリ、じゃあ行こうかな、みたいな。ね。まあ、行かざるを得ないのかな、みたいな。そうして治んないのかな、みたいなね。いうところに、やっと来れたかな、と思って。だからね、ほんと、ね、どうなってくるのかちょっとわかりませんけど、ほんと俺も急にだからさ、前日まで全く痛くなかったの。で、朝起きたら痛かったの。で、それがもうずっと続いてる、激痛がもう1ヶ月半続いてるわけ。でもこれはね、もう全然あるよみんな。年取ったら。まあ、聞いてる人はね、何歳か知らないけども、ね、いろんな年代の人いるでしょ。幼稚園生とか、ね、いると思うけども。やっぱ40だね。節目は40だと思うわ。よくさ、四十肩とかって言うわけじゃん。昔から。40になったら、肩が上がらなくなるんだよ。だからやっぱ四十肩っていう話が出てたわけなんだけど、まあ、最近はね、やっぱ食べるものが良かったりとか、まあいろいろあるからさ。だから、40歳でね、そうやって肩上がらなくなるよなんていう人あんまいないかもしんないけど、で昔はそういうふうに言われてたわけだから、やっぱ40って節目なんだよね。で、健康的な生活をしていれば、 ね、ちゃんと栄養バランスの取れた食事をとって、で、あと生活習慣病とかならないようにね、運動したりとか、で、あと心とかもね、そんなストレス溜めないでとかね、いう風に生きてれば、もしかしたらね、そういう40とかでガタは来ないで、50、60ではガタが来るかもしんないけども、でも、俺みたいにさ、一人暮らしでね、特にそういうパートナーもいないで、ね。で、未来への希望もなくて、で、唯一楽しみといえば、ね、家系ラーメン食べるぐらい、ね。週に1回2回食べちゃいます。ね、太っちゃいます。ね、もう腹がどんどん出てきちゃいますと。今、過去最高の体重、ね、ギネス記録狙ってますと。なってるから、そんな生活してる人はね、やっぱり40ぐらいで、いろいろボロ、ね、ガタが出てくるよ。っては、ちょっと思ったかな、俺もね。だからなんか、なんで足痛いんだろうって、思ったけど、まあ、当然の流れというか、40も超えてきたら何かしらやっぱり悪くなるんだよね。ボロボロなのよ、本当は。気づかなかっただけで。で、ふとしたタイミングで、ね、発症するみたいな。だから、花粉症とかと一緒だよね。そのバケツに、どんどん花粉溜まってました。で、ある時、ね、そのバケツから、ね、オーバーしました。で、花粉症がね、発症するみたいな。そういうのと一緒でさ、蓄積はされてんだろうね、多分ね。すべての全身で、節々で。で、それが、ね、満タンになって溢れ出たら、そっから、ね、ちょっとガタが来るって。だけの話で。で、俺の場合は、ね、四十肩。肩じゃなくて、四十足だったっていう、ことなのかなって、まあ、思るかな。だからこれは本当に、四十超えたら、40ってさ、ねえ、言ったら初老って言われるんだよ。老だよ。ねえ。初めての老ですよ。っていうことはさ、もう、老人なのよ。ねえ、おじさん、なわけじゃん。なんか、ねえ、今若い40代いっぱいいると思うけど、でもやっぱね、ボロボロなんだよ、実は。内部は。だから、もうほんとね、まあ、気をつけた方がいいし、気をつけられないところもあると思うけど、急に来るから。でも来たとしても、そんなもんなんだなって思った方がいいし、だからこそ、今もしね、このポッドキャスト聞いている20代、30代の人とかいたら、そうなる覚悟でいた方がいい。40過ぎたら、体はどんどん不自由になっていくよ。ほんと。別に俺が不摂生してるからってだけじゃなくて、不摂生してなくてもどこかしらが、やっぱり悲鳴上げてくるから、だからその健康でいられる状況っていう、なんていうのかな、そのフルパワーでその人生をそのなんか過ごせるっていうのは40歳までだよって思った方がいいと思う。そっから先はどこからしらが悪くなってって、それがどんどん積み上がってくるのよ。俺たまたま今左足が痛いけど、これがさらにこれにプラスして右足が痛くなって、肩が痛くなって、目が悪くなって、とかね。そういうのはどんどん、今度積み重なってくんだよね。治って次どこってわけじゃなくて、治らずに追加されていく。ね。で、どんどん年取っていくわけ。だから、フルパワーで楽しめるのは、まあまあ、もちろん、ね、その健康的な生活、とかをちゃんと心がけてる人は、ね、すぐには来ないと思う。40では来ないと思う。50とか60になると思うけど、ただやっぱり、ね、俺ぐらい雑に生きてる人間はやっぱ40では出てくるから多分。だからさ、そういうちょっと心づもりで生きた方がいいよっていう話。ほんと来ると思う。周りもね、結構、いる。40過ぎたらね。って考えると、もう全然ね、やっぱりその、四十肩っていう言葉があるぐらいだから、40なんだよ。で、初老って言葉があるぐらいの、やっぱ40が節目なんだよね。昔の人間はね。って思いますから、まあ、全力でね、人生謳歌できるのは30代まで。だから40だったら、ちょっと、ね、そういうちょっと、なんか、アドバンテージがちょっとできるんで、それを踏まえて生きていかないといけない。 ね。十分楽しめるよ。楽しめるんだけど、100% の力で楽しめるかっていうと、ね、そうじゃない。ちょっと工夫しないと楽しめなくなるかもしれないよ。だからさ、俺、ね、今ちょっと太ってきてるからすごく。やっぱり痩せるためには何したらいいのっていうのは、まあ、食事制限もそうなんだけど、一番はやっぱり走ることなんだよね。有酸素運動。なんだけど、まあ、足が痛くて有酸素運動できないんだよ。だから、まだ体が動く人みんなね、で、ちょっと太っちゃったななんて思ってる人いたら、ほんと体が動くうちに、その体型をキープしといた方がいいよ。足が痛くて、そのダイエットすらできない。だから、方法はね、その食事制限とかさ、ね、有酸素運動とかいっぱい本当は選択肢があるわけじゃん。でも、ね、一番の選択肢で運動がさ、取られちゃったわけ。足が痛くてできないから。だから、選択肢をちゃんと無限にあるっていう今の状況を、やっぱ喜んでもらいたいよね。うん。失って気づく。まあ、実際自分が体験しないと分かんないところあるけど、やっぱり、ね、なんでもないようなことが、ね、幸せだったと思うだからさ。それを本当に体感する、40過ぎたら。って話。なんで、本当みんな気をつけてほしいなと思って。まあ、でもまあ、そういうね、しょうがないもんなんだけどね、老いってのはね。ただ、この、例えばこの足の痛み。治んないって考えたらきついよね。その今ね、全部みんなに言ったようにさ、まあ、朝起きた瞬間から激痛なわけよ。で、これさ、1ヶ月とか3ヶ月だったらまだね、いいよ。で、治るって見込みがあるんだったらいいよ。でもこれさ、あとさ、じゃ例えばね、まあ、倍生きたとすんじゃん。たまたま健康で。で、じゃあ俺80まで行きましたと。でも、あと折り返しの40年間ずっと俺この足の痛み引きずって生きていくって考えたらちょっとげっそりするよね。ちょっと辛いかな。そんな長く生きたくないかなって思っちゃうかもしんない。もうちょっとうんざりしてるもん毎日に。ちょっと頭おかしくなりそうだもんね。こんだけ毎日痛いのって。だからね、やっぱその健康第一だしね、第一だし大事。まあそんなところかな。だからちょっと俺今日ラジオね、まあ遅くまでやっちゃうとね、早く寝れないじゃん。早く寝れないと早く起きれないじゃん。だから明日ね病院行けなくなっちゃうと思うんで、まあラジオ終わったら速攻で今日寝てさ、なんとか明日ねリハビリ行きたいなとね思ってますけどもね。ねえ、まあ、治るのかな。で、右足は一応治ったからね。でもそれも結構時間かかった気すんだけどね。2ヶ月、3ヶ月かかったのかな、もしかしたら。で、急になくなったんだよ。急にな、左足が痛くなって、右足の痛みが消えた感じだったんだよね。だから、まあね、また今度左足が、痛みがなくなった時にはね、また別の箇所が痛くなるのかもしんないけどもね。まあでも何にせよちょっと、ねえ、痛いの飛んでってほしいんですけどね。で、そんな中、まだ運動しないといけないんだけど、運動したいのよ、本当に。でも、足痛くてできないじゃん。でさ、俺、チョコザップ、ね、やってんだけど、やってるっていうか、まあ、そのね、サービスをね、受けてるんだけど、結局いけないんだよね。その、めんどくさいとか、そういうのもちろんあるけど、ただやっぱ第一にも、足が痛いから、その、行っても運動するのがもうきついんだよね。あと、チョコザップ遠いから、そう、チョコザップまで歩いていかないといけないわけね。ちょ、もう歩くのもきついのよ、足。で、行って筋トレするのも、まあ、上半身だけだったらいいんだけど、それだけだとさ、その、座骨神経痛って、意外と筋肉つけた方がいいって話もあるんだけど。でもさ、その、下半身とかのトレーニングできないのよ、もう痛くて。だからまあ、腹筋ぐらいちょっとするけど、それも痛みをね、感じながらするんだけどさ。だからもう、ちょっとチョコザップ、どうかなと思って。ね、入ってても行かないよな、これ、と思って。 で、そんな中、ね、ちょっとしたなんか、チョコザップから連絡が来てさ。で、チョコザップってね、入会すると、なんか、スターターキットっていうのが届くっていう話だったのよ。で、これ何かっていうと、その、体組計、その、体重計みたいなやつね。で、多分体脂肪とか、なんかいろいろ測れるやつなんだけど、BMI とかね、多分測れるような体重計があって、で、それプラス、スマートウォッチみたいな、その、自分の今の体調とかね、管理するための血圧だったりとか、そういうの測れるようなスマートウォッチ。この二つがセットでもらえますよと、入会したら。っていうのがあったんだけど、まあ、ね、かなり、遅れていて。で、まあもちろんね、急にでかくなったじゃん、チョコザップって。だからもう、追いつかない多分ね。準備が追いつかないし、配送もできないしと。そもそも品物がね、作れないとかね。あるかもしんないけど。で、それが、ようやくご用意できましたと。いう連絡が来まして。で、ちょっと元々は、その、自宅にね、郵送するっていうお話でございましたけども、ちょっと変えますと。店舗の方でお受け取りできるようにさせていただきますと。いうようなアナウンスが来たわけ。で、別にまあいいかと。ね、送って来られようが、まあまあ別に、ね、受け取るのも、ね、まあ手間なのもあるから、だったら別にもう取りに行っちゃった方が早いからさ。だからそれでもいいやと思って。で、4月、5月にまず入会した人から、順次、お配りしますと。ね、店頭でお受け取りくださいと。いうのが来たからさ。で、俺入ったの5月なのね。お、いけるじゃんと思って。で、今日からかな。その8月7日、ね、月曜日から、手配、ね、まあ、その、お受け取りできるようになっておりますと。で、まあ、それにつきましてはと。ね、お近くの店舗、ね、お探しくださいと。ね、それがその、普通の店舗じゃなくて、ちゃんと受け取れる店舗っていうのがあるらしくて。だからその対象の店舗を探して、ね、お受け取りくださいって書いてあって。じゃあ今日、ね、ラジオあるからさ、だから、ちょうどいいタイミングだなと思って。ね、仕事帰りにでも、チョコザップ行って、で、スターターキットをね、もらって、帰ってくれば、ね、ラジオで喋れるなと思って。で、調べたのよ。店舗。したらさ、検索したわけ。その、スターターキットが受け取れる店舗って検索したら、25件出てきて。で、どこかなーと思って、うちの近くどこかなーと思って見たら、なんか関西が多いんだよね。大阪とかさ。で、あれ?と思って。で、千葉あったかな?うん。で、なんか、うちの近くないなーと思って。じゃ、そもそも、東京都、どこあんだろうなと思って。で、東京都に絞ったわけ。ゼロ件っていうね。そんなことあると思って。別にね、東京が偉いわけじゃないけど、やっぱり東京って人口多いわけだし、チョコザップの数も多分多いと思うんだよね。だからさ、その、ね、別に東京都民をね、優先しろって言ってるわけじゃないけど、一番利用者が多いであろう地域かつ、店舗数が一番多いであろう地域ではあるわけじゃん。だからさ、その、なんていうの?ゼロってないじゃんっていう。ね。だったら、その、都内でも配れる、その、一店舗とかでもいいよ。ね。都内でも配れるよって状況になってからそれやればいいじゃん。でもさ、ね、今日からね、店頭でお受け取りできます。っていうのを、そう、4月5月に入った人全員にアナウンスしてるわけだよ。で、蓋開けてみると、一番利用の多い東京の人たちがバーって見るわけじゃん。どこも店舗がないっつって。それあんま良くないよね。ね、だって、受け取れない人の方が多いことになってるのに受け取れますよって言っちゃってるわけだからさ。あんまなんかよろしい手段ではないかなとは思うんだけど。まあまあそのうちね、都内でも受け取れるようになるとは思うんだけどね。でもさ、俺さ、ちょっと思ったのよ。その、ね、なかなか 行けないからさ、俺チョコザップ行ってもやれないから、だからそのまあ、大会というか、うん、休会ってのできるのよ。大会しちゃうとまた入るときにその入なんていうの入会料とかね、事務手数料とか多分かかるんだよね。なんだけど休会ってのできて、ちょっとお休みでできるらしいのよ。で3ヶ月ぐらいかな休会できるっぽいので、それやればまた復活するときには特に事務手数料とかね、その多分事務手数料はかなりかかるかもしれないけど、入会金はかかんないからっていうのがあって、で休会っていう手段もあるんだけど、だからね、一応まあ権利としてはあるからさ、スターターキットの、俺だってなんだかんだで5月、6月、ね、7月、8月って4ヶ月入ってんだからね、何回行ったんだって話なんだけど。ちょこちょこ行って週1ぐらいで行ったもんね、結構ね。それで週1しか行かねんかいって話なんだけど。いてんだって足がね。だから、まあスターターキットもらったら、ね、休会しようかなと思ったけど、いつもらえんだかちょっともうわかんない状況なんでね、まあ、どうしようかなって話なんだけど。でも別に言っても、うちの、体重計、普通に体脂肪も測れるし、BMI も測れるんだよね。だからま、別にいらないというか、スターターキット来ても、置く場所ないし、使わないしってのあるから、まあ、いらないはいらないんでね。だからもうちょっと休会しようかなと思って。なんだかんだ言っても、ね、チョコザップ安い安い言っても、3278円するわけ。税込みだとね。で、これ1年で考えたら、39336円なわけよ。4万円なわけよ。年間ね。年間4万って結構でね。気がつけば。月3000円とかって言われれば、まあまあいいかなって。ね、ジムだし。ね、ジムなんて普通ね、安くだって7、8000円でしょと。普通1万円前後でしょ。それが3000円でしょつって。安いってなるけど。まあ、行くか行かないか分かんないものに対して、年間で4万円払ってるって考えると、もうちょっとなんか4万円の使い方ってあるよなって思うところもあるじゃん。だからさ、で、俺がやってるぐらいのさ、トレーニングだったらさ、別に家でもできるんだよね。その場に行かないとやらないってもちろんあるよ。その気持ちの問題とかもあるからさ。なんだけど、別にさ、その、より上のトレーニングをしようってわけじゃないじゃん。ね、別に外走ればいいじゃん。ね。で、家帰ってきてから、腹筋して、腕立てして、あと懸垂のね、器具もあるから、懸垂したらいいじゃん。あと腹筋コロコロもあるよ、うち。足りるんだよね。別に。って考えたら、4万円。ね、だからその引っ越しのね、お金も、貯めないといけないからさ、この4万円バカになんないじゃない。で、待って、引っ越しに使わなくたってさ、4万円あったら何でもできるわけじゃん。パチスロー行ってさ、ね、負けたとしても、まあ、ね、その4万円がなかったらさ、ね、マイナス5万円とかになっちゃうところが、4万円あってくれたおかげで、マイナス1万円で済んだみたいなさ、致命傷にならずに済んだみたいなさ、なるわけじゃん。まあ、実際5万円減ってるから致命傷なんだけど、とかさ、ね、思うんで、まあちょっとね、4万円って考えると、ね、ちょっと考える、ね、べきところかなーっていう感じ。ね、これがだから足がね、痛くなかったら、有意義に使えると思うのよ、チョコザップを。だったら、いい4万円の使い方だと思うんだけど。ね、まあそうじゃないからねっていうのがもちろんね、前提ではございますけども。だからね、皆さんね、ご期待の通り、チョコザップ、ね、そろそろ、ね、やめます、ね。まあ、わかんない。休会だからね。また復活するかもしれませんけど、一旦やめます。まあ、3ヶ月やめればね、1万円浮きますからね。うん、それ持って、競馬でも行かないとね、いけませんけども。まあ、そんな感じのね、まあ、最近なんですけどね。で、あとは今週ね、まあ、他にもいろいろあったので、ちょっと、早めにちょっと話したいこともあったんだ。あのね、本当は今週一個行きたいところがあったの。なんだけど、なんかもう足も痛くて、なんかもう行きたくもねえなーなんて思っちゃって、行かなかったんだけど、まあ、それすごい後悔してて、行っときゃよかったなーっていうのがあったんだよ。で、これは何かっていうと、 池袋にある西武、ね、西武百貨店あるじゃない。で、池袋西武でですね、今、あ、ちょっとおもろいのやってて、8月の3日から8月の14日までなんだけど、池袋西武の、あの、7階の催事場で、なんかあの、池袋、豊島、西武、沿線、レトロ百貨店ってのやってんの。で、なんかこれね、なんだその、レトロなその昭和の頃とかなのかなっていう、その、この池袋周りとかの、その昭和とかそういうレトロを集めに集めまくった、なんかその、展示会というか、催事場でのイベントやってんのよ。で、なんかあの、ま、内容はね、いろいろあるんだけど、なんかその、懐かしい、その、おもちゃとか、レトログッズとかね、扱ってるお店が出店したりとか、なんか結構その、その界隈ではすごい有名なところだったりとかすると、なんか謎の店っていうね、ところだったりとか、あとハードコアチョコレートとか、ね、そういうところとか、あとね、なんか、あの、書いてあるけど、忍者ジャジャマルくん、燃えろプロ野球とか、そういうゲームで知られるジャレコ、その、なんか、遺伝子を引き継いでいるようなゲームメーカーみたいな、の、なんか、オフィシャルショップが出たりとか。いろいろあってさ、そういうレトログッズだったりとか、昔の映画、ゲーム、アニメとかに関するものが出てたりとか、あと音楽とかも、なんかその古いレコードだったりとかも出てるし、あと他にもね、なんか家具、おもちゃ、ね、なんかいろいろあったりとかします。で、他にもその中で、お店とかの出店もあれば、イベントもあって、イベントがなんかその、ラスカル、よくわかんないな。まあでもラスカルって言ったらやっぱ昭和だからね。ラスカルのなんかイベントがあったりとか、なんかカセットテープのなんかイベントがあったりとか。で、一番は何かっていうと、あのね、そのさっき言った、そのレトロなね、お店で、その謎の店ってあるんだけど、その店が主催してんのかな？あのね、グレートキャラバン23、西武池袋本店大会っていうのが開催されますぜっていうのがあって、これ何かっていうと、昔さ、多分コロコロコミックとかさ読んでたおじさんたち ね、これグレートキャラバン？なんか聞いたことあるぞみたいな人いると思うんだけど、昔あったでしょ、そのコロコロコミックとか読んでる層にさ多分刺さると思うんだけど、あの、スターソルジャーとか。あれをさ、その、あれ、ハドソン出してんだっけ、あれね。で、ハドソンがさ、そのなんか、各地で、キャラバンやって、そこで、スターソルジャーの大会やってたんだよね。で、そこで、多分、高橋名人とか、毛利名人とか、な、そういうの出てきてさ、っていうのがあったと思うんだけど、それを、で、このグレートキャラバン23っていうので、今回やりますぜっていうことなのよ。で、これが、まあ、いつやるかっていうと、そのね、今のそのレトロ百貨店っていうやってる期間の間の最後の方なんだけど、来週だね、8月の13日の日曜日。で、正午から、夜20時まで、やりますぜっていうことで、ポスターみたいなのあるんだけど、ポスターにはね、高橋名人出てるからね、多分来るのよ、高橋名人。で、他にも、有名アーティストとかも来て、やっぱ、なんていうの？あの頃のゲームとか、レトロなのがすごい好きなアーティストっているじゃん。だからもちろん、高橋名人来るし、スチャダラパー、ボーズさん来るし、キックザカンクルーの MCU 来るし、みたいな。結構豪華なのよ。で、まあ、トーク、ね、トークショーあったりとか、ライブとか DJ とかで、ね、音楽もあったりとか、で、あとはね、あのゲームの大会もありますと。そのスターソルジャーみたいなゲームなんだけど、この間出た新作ゲームで、スターガニアンっていうのがね、出たんだけど、これの大会もありますと。いうことで、ね、スターガニアンちょっとね、検索してみてもらうとわかるんですけど、 まあ、スターソルジャーっぽい感じの。ね、現代版スターソルジャーっぽい感じ。俺は一瞬ちょっとデザイモンで作ったんかなって一瞬思ったけど、まあ、そんなことはないよなと思って。ね。まあ、そんなんがあったりとかね。意外と高いんで、しかもね。5000円ぐらいするのよ、このゲーム。ダウンロード版。今日日さ、その、なんていうの。がっつりとした会社が出しているゲームでもない限りさ、シューティングゲームぐらいだったらさ、まあ、2980円とかそんなんじゃん、ダウンロード版って。イメージよ、でもこれはね。結構がっつりね、約5000円だから、ね、4900円ぐらいしてたから、結構がっつりだなと思って。それの大会もあるから。いうのもあって、だからさ、ちょっとね、で、来週になっちゃうとね、で今週だから、今週だからその、で、この一週間で、一回この、レトロ百貨店行けてればさ、ね、その話して、で、実はね、次の週のね、最後の週の日曜日にね、これグレートキャラバンあるんだよ。ね、で、その、レトロ百貨店面白かったからみんなもさ、ちょっとね、行ける人行ってみてよって話できたはずなのに、これ行ってないからさ、レトロ百貨店。だからさ、何にも言えないの。ね、レトロ百貨店のことも言えない。ね、見てないから。しかも、で、グレートキャラバンに関しては、これやるの日曜日なのよ。日曜日仕事だから俺行けないのよ。っていうのもあって、もう何にもできねえなと思うけど、ただ、今週行こうと思うのよ、一回。水曜か土曜日に、このグレートキャラバンはね、行けないけど、レトロ百貨店には行こうと思ってんの。でも、来週、ね、ラジオで、じゃあ行ってきたよって喋った時には、ちょうど終わってる日なのよ。来週はね、月曜日の、月曜日の21時とかまでかな？だと思うから。だからそれ終わってラジオ喋っても、もうみんな行けないじゃんと思って。だから、今日早い段階で言っとかないとなと思って。で、ポッドキャストね、これ生で聞いてる人は月曜日に聞いてこれ情報わかるし、まあ、ポッドキャスト組の人は、まあ、水曜、木曜ぐらいでね、聞けるわけじゃん。したらさ、週末間に合うじゃん。ね、土曜だったりとかね。日曜のグレートキャラバン間に合うじゃんと思ってさ。じゃちょっと早めに言っとかないとなと思って。いう話でございました。だから、もしよろしければね、次の8月14日の月曜日までやってます。このね、西武池袋でやっている7階の催事場でやってるね、レトロ百貨店。なんかちょっと面白そうなんだよね。しかもなんかね、ご飯とかもあるはず。書いてないな。うん。ご飯とかも確かあったはずよ。ね、なんかあとね、そういうの、ジオラマとかね。その昔の風景のジオラマがあったりとか、なんか時和荘関連とか、あの花。あの日、見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか、なんかその辺の展示があったりとか、あとその、昔の昭和グルメ、食べれますせつって、なんか鉄板ナポリタンみたいなあるじゃん、なんか昔のね、ナポリタン。とか、なんか、いろいろラーメンとかね。ラーメン食いに行くんだったら、ラーメン食うんだったらさ、別に家系とかじゃなくてね、せっかく池袋まで来て、で、レトロなラーメン食いたいなと思ったら、椎名町まで行って、ラーメン食うのがいいよね。前にちょっとすげえ昔だけど、俺いつだそれ、その話したのね。俺が多分池袋住んでる頃だから、あれだけど、出てくるかな、ラーメン。漫画道。そのさ、藤子不二雄先生のさ、漫画道っていう漫画があるんだけど、その、藤子不二雄先生の、その幼少期からね、そう、A 先生と F 先生の幼少期からね、どんどん、漫画を書いてって、っていう、ね、その、歴史をね、書いているものがあるんだけど、その漫画道っていう、やつに出てくる、お店とかあったりするんだけど、で、その、トキワ荘とかね、有名なさ、その、いろんな漫画家がね、集まって住んでたってトキワ荘っていうのが、これ椎名町にあって、で、それを漫画道でね、全部書いてあるんだけど。で、この椎名町には、その頃、その、トキワ荘のみんながよく行っていた中華屋さんがあるんだよね。 で、これが、あの、松葉っていう、あの、ラーメン屋さんで、で、これはね、まだあるんだよね。そう。だから、せっかく、あれ出るかな、うん、まだやってるよね。閉店してないよね。うん。やってる。松葉。俺も一回行ったんだよね。まあ、普通って言ったらあれだけど、懐かしい醤油ラーメンって感じ。うん。最寄り駅はこれか、落合南長崎駅らしいです。うん。食べログで見る限りは。だから、だからその、まあ、椎名町も徒歩11分だわ。うん。だからその方がね、わかりやすいかもしれないけど。だから、ねえ、せっかくこうやって、池袋まで行って、レトロ百貨店見るんだったら、ま、なんかね、鉄板ナポリタンとかいいかもしんないけど、でもラーメンとか食うんであれば、ちょっとね、足運んで、椎名町まで行って、で、松葉っていうね、その中華屋さん、ラーメン屋さんあるから、そこ行ったら、もう、ほんとタイムスリップよ。ねえ、昭和を思い出すと思うよ、ほんとに。あ、トキワ荘のみんなが食べてたあのラーメンってここなんだみたいな。で、しかもね、混んでないの。で、そうさ、トキワ荘のみんなが食べてたあのラーメン屋って言ってさ、みんな殺到しそうじゃん。俺が行った時、普通に一人お客さん先に行って、で、あと俺が入っただけだからね。で、頼んでる間にもう他のお客さんいなくなっちゃってさ、俺一人だったからね。多分そんな記憶。うん。店内にはなんかちょっとした、なんかと展示があったけど、確か。絵がね、ちょっとあったりとかしたけど、そのレベルで。ここで合ってんのかなちょっと思ったりとかもしたけど、でもそう、そういうのがあるからね。うん、だからそういう、ちょっとそういうのも、はしごしていったら、おもろいかもね、っていうね。話。うん、だからいろいろやってるんでね、この、レトロ百貨店絡み。だから、ちょっとおすすめかな。うん。まだ行ってないからね、そのおすすめできるかどうかもちょっとわかりませんけども、まあ、そんなね、ものがありますよってことなんで、もし、今週末とかね、今週いっぱい、特になんか予定ないななんていう人いたら、池袋行くと、こういうのがありますよっていうね。で、日曜日もしね、時間合う人いたらね、ぜひね、このグレートキャラバン行ってほしいな。なんかあの頃の熱っていうの、あれが、もしあるんだったら、ぜひちょっと行って、うん、おもろかったよとかね、教えてくれると嬉しいなと、ね、思っております。まあ、そんな感じかな、うん。で、あとはね、まあ、今週あった話、まあまあ、いろいろありますが、どうしよっかな。まだまだ、大丈夫だ。まだまだ喋れるやつだな。うん、じゃ喋ろう。ね。意外とね、喋ってるとさ、うん、そろそろやめないといけないかっていうね。そういうのもあったりするけど、今日は意外とまだまだ喋れるっぽいんで、普通に喋ろう。で、何をね、喋りたいかっていうと、まあ、あんまりね、おもろい話じゃないんだけど、パズドラの話。これね、二つあんの、パズドラの話。面白い方からしようか。面白いっていうか別に重たくない話からしようか。ね。まあ、そもそもみんなパズドラもやってないと思うんだけど、ね。この、ラジオ聞いてるね、リスナーのみんなの中でパズドラやってる人ってもう、何人数名いたら嬉しいなって感じだと思うんだけど。ね、でもそんな中私はね、10年経ってまたパズドラやってますよ。まあ、最前線でやってるかっていうと、まあ、どうかはわからないけども、で、そんなにね、その、高難易度ダンジョンを全部クリアしてるかとかって言ったら、そう、クリアしてないわけ。だまあ、エンジョイ勢。で、まあ、いくつか高難易度ダンジョンもたまーにクリアするかな、みたいな。いうレベルで。で、ただ、やっぱりコラボとか来たら、ガチャはね、ある程度引くし、で、それなりに、いないと困るようなキャラとかっていうのもある程度抑えてるかなと。うん、多少ね、エンジョイ勢の中ではまあまあ、やってるし、まあ、ランクとかも俺、いくつ ?1075 ぐらいまであんのかな?までは行ってますと。ね。まあ、なんとか今年1100ぐらい行きたいなぐらいの。まあ感じだから、まあまあやってる方よ。10年経ってもね。コンスタントに。っていう状況の私なんですけど、まああとね、いつもパズドラやってるのって、そのランキングダンジョンってのが来た時に結構しっかりやるのよ、俺。 で、これなんじゃいなっていうと、まあ、たまにね、そのランキングダンジョンって来て、参加した、ランキングダンジョンに参加した人の中から、上位 5% とかに入ると、まあ、王冠っていうのがもらえるのね。なんでもない。ただ、まあ、称号みたいなもんだよね。ただ、ね、あんた 5% に入ったね、おめでとうっていう証、なんていうの、証明というか、っていうのが王冠ってのもらえるんだけど、で、これ王冠を、いっぱい集めると、ちょっと特典があったりとかするのね。そのなんかオプションが1個もらえたりとか、なんかあるんだけど。で、俺、なんだかんだやっぱ10年やってるからさ、ランキングダンジョンもね、あんまその、取れてはないんだけど、その 5%。で、コツコツ取れるとき取ってって、で、今29個、ね、王冠取ってんの。で、30個取ると、落ち込んなしバッジってのもらえるんだけど。これ結構重要で、この落ち込んなしバッジあるかないかで、結構ね、その、なんか攻略っていうか、その、ランキングダンジョンやるときに、いろいろ使ったりとか、まあ、いろいろ、まあ出てくるんだけど。まあもう、パズドラやる人の中では、もう落ち込んなしバッジないとダメだよ、というのはもう常識なんだけど、それがようやく私、ね、目前だと、いうことで、で、今回ランキングダンジョン来たのよ。パズドラランキングダンジョン、パイモンハイっての来て。で、まあ、毎回ね、ちょろっとまずやるわけ。で、やって、あ、これ俺にはダメだな、っていう、その、ランキングダンジョンもあるわけよ。だ本当に実力を試されるみたいな。これ本当にパズル上手くないと絶対上位いけないぞって。いうのは、もう、ねえ、どうあがいたってもう無理じゃん。その上手くないからさ。エンジョイ勢だからさ。なんだけど、今回のランキングダンジョン、まあ通称ランダンって言うんだけど、今回のランダンは、結構運要素も結構あって。で、その、まず自分がどれだけも、そのモンスターっていうかね、そのキャラを持っているか。で、その上で、運とかも試されて、みたいな感じだったの。したらさ、なんかこんなパーティーで行くといいよっていうのが、結構俺キャラ持ってたわけよ。これやれんなと思って。で、ちょっとやってみたら、これ運要素も絡むけど、これいけるかもなと思って。で、ちょっと頑張ってやってたら、最初、まあ、数日、経って、まあ、点数がね、18,106点っての出て、で、なんと、上位 1.1% 入ったわけ。で、お、結構いいじゃんと、もう 1.1% とかもうなかなかないぞと思って。これはね、今回、王冠は 5% 以内入れば王冠だから、これいったなと思って。で、思ったんだけど、これ期間がね、一週間あんのよ。したらさ、どんどんどんどん日が進むにつれてさ、どんどん俺はそのパーセンテージがどんどん下がっていくわけよ。で気づいたらさ、1.1 から 3.5% とかになってさ、このまま、なんか、週末近づくとさ、これ 5%? ね、5% 耐えられないんじゃないかと思って。で、やばいなと思って、いろいろまたね、なんかチームだったりとかね、パーティーを、ちょっといろいろ模索しつつ、で、何回もね、そのなんか、その、運要素があるからさ、もう、しつこくだよね。だ実力があったら、その実力重視のランダンだったら、運とかいらないわけよ。もう一発勝負で勝てるわけよ。で、点数出るんだけど。運要素が絡むランキングダンジョンは、実力よりも、その、粘り強さ、なんだよね。執念深さっていうかさ。だから、まあ、点数出ないって人もいると思うよ。実力があるんだけど点数出ないって人いると思うんだけど、ここは、その、粘り強さなんだよね。そのさ、その競馬とかもあるじゃん。もちろん足が速いとか、スタミナがあるとかもあるけど、最後の勝負強さみたいなあるじゃん。ね、ダビスタとかでもさ。あれなんだよね。そこが求められるっていうか。まあ、もちろん、運っていうね、ラックな部分もあるけど、それ以上に、なんかもうやり続ける。ね。ひたすら何回も何回も試行回数増やして、で、うん。諦めんぞっていうやつが最後に、まあ、勝つタイプのランキングダンジョンっていうね。 やつだったんだけど。で、それやってさ、結局、前日かな、その、日曜日までだったんだけど、土曜日の時点で多分、186,500 点出て、一応 0.7% に入りまして、上位ね。まあ、それで終わったんだけどさ、だからもう、久しぶりっていうか、もしかして初めてだったかもね。いつもその 5% ギリギリ入る入らないとかを繰り返してたけど、ようやくその 1% 以内、0.7% っていうのに入ったんで、まあ、これで王冠ね、30個目確定となりましたんで、まあ、次のね、その、まあ、ちゃんとその集計されてね、ランキングダンジョン確定したら、その王冠来ると思うんで、もう30個目、ね、ようやく、ね、達成というところでね、みんなやってる？パズドラ、ランキングダンジョン。やることないんだよね、正直、パズドラって。今。その、新しいコラボ来たら、まあ、コラボのガチャ引きます。で、コラボのダンジョンとかも新しいの来るから、それ、まあ、一通りやります。で、まあ、その、新しいコラボのコロシアムって最近あるからさ。ちょっと高難易度ダンジョンみたいなあるんだけど。で、それをちょっとクリアします。ぐらいなんで、日常って。で、あとはそうやってランキングダンジョン来たらやりますっていうぐらいだから。ま、あとね、月の初めになるとクエストっていうのがあって。で、これやると結構魔法石とかもね、もらえたりとかするんで、まあ、月初めはクエストやるかなぐらいで。まあ、そんなもんなんだよね。エンジョイ勢は。まあ、そんな感じでね。だから皆さん、ね、もうやってないかもしれませんけど、どうですか？ね、たまには。まあ、今コラボがな、そんなに熱いのないから。ね、ちょっと前はさ、ワンピースコラボとかね、この間はスパイファミリーコラボとかね、あったから、まあ、戻ってくるタイミングあったかなと思うんだけど。今は、まあ、オリジナルのね、なんか、夏休みコラボみたいな。コラボじゃないんだよね。まあ、そんな夏休みイベントやってるから。まあ、どうでもないかなと思って。まあ、だから、まあ、毎日ログインするとね、魔法石もらえたりとか。あと、ダンジョンね。毎回日が変わった時に、新しい、なんかその、ちょっとクリアするだけの簡単なダンジョンが来るから。それやると、まあ、1日、魔法石って多分大体2個増えるんだよ。だから、でもあれ違うのかな？パズドラパスやってる人だけなのかちょっとわかんない。まあ、1個か2個ぐらい増えるのよ、毎日。なんで、まあ、もし、ね。パズドラ、またちょっとやろうかななんて思ってる人いたら、ね、まず毎日ログインね、ちょっとしてもらうと。やっぱり魔法石あるとね、なんか大きなコラボ来た時にね、いっぱいガチャ回せるからさ、楽しいじゃんって、ことなんですけど。ただね、なんか最近ちょっとパズドラの運営がね、あんまり、なんかよくやった運営みたいな感じのことがあんまなくて、今日とかもですね、その交換所ってあるの、パズドラ。これ何かっていうと、まあ、レアなキャラってなかなかガチャで出てこないじゃない。で、そういう時どうするのっていう時に、交換できるってなるのよ。そのレアな、そのキャラクターを5体とかね、出すことによって、その交換できますよと。欲しいキャラ1体に対してこっち5体出すけど、まあまあ、しゃあないね、つってね。それで交換できますせっていう仕組みがあったりとかするんだけど。で、これがね、まあ、どうなんだろうな、賛否がちょっとあるのが、うん、ちょっと、俺もね、今日、その画面開いてびっくりしたんだけど、なんか、星9っていうそのレア度がね、一番高い、キャラがいるんだけど、今回の夏休みのね、イベントで出てくるキャラクターなんだけど。で、これ星9とかっていう一番最高ランクのキャラなんだけど、普通だったら、今までだったらだよ。まあまあ、5体、ね。その、なかなか出ない、それも本当に、高ランクのキャラ。高ランクっていうのが、その、高レア度のキャラを5体とか出して、交換するっていうのは、まあ大体一般的な流れだったんだけど、まあ、このね、今回の対象になったキャラも、その、なかなか出ない、やっぱり一番レア、ね、最レアなキャラっていうのと、もし、ガチャで出せないんであれば、有料で買えますよっていう確定枠っていうのがあって。3600円とか3800円とか。で、買えますよってキャラクターでもあるの。 で、そういうキャラって今まで交換所で出てこなかったのよ。ね、ガチャで引くか買ってくださいね、どっちかだったの。だけど今回運営は頑張って交換枠でもじゃあこのキャラ出しますよってやってくれたの。それはすごくありがたい。なんだけど、ねえ、これまでのレートはさ、まあまあ、ねえ、レアなキャラ、ねえ、5体出せば交換できるんでしょっていうような感覚だったんだけど。まあ、とはいえだよ。ねえ、その、今まで、ねえ、もう、お金で買うしかなかった、ガチャで出なかったら買うしかなかったようなキャラ。だから、まあ、5体とは言わないと。でも10体、ねえ、とかだったらまだわかるかなって感じなんだけど、30体出せって。その、一体交換すんのに、結構なレアなやつだよ。うん。本当に結構なレアなキャラを、30体と交換できますよっての出したの。まあ、ねえ、それを、もうラッキーって思う人もいるかもしんないけど、中にはね。だけど、30体って、と思って。だったら買った方が安くないっていうぐらい。そもそも、その、30体の中のキャラクターも、結構レア高いのよ。いわゆるフェス限って言われるやつで、その、結構限定でね、出るような、うん、キャラだったりすんのよ。それを30体だからさ。ちょっとレートがちょっとわからんなって感じだったのよ。まあ、そんなんでちょっと炎上してんのかな、ちょっとわかんないけどもね。あんまり今、そのパズドラ運営さん、ね、よくやったパズドラ運営って、っていうような感じじゃなくて、どうしてこうなったみたいな。ねえ、いうのも多々あるかなと思うんで、まあね、ちょっとこっからパズルはどうなっていくんだろうなっていうのはあるんだけど、で、ここまでが、ね、別に何でもない、ね、おもろいパズドラの話。で、重たいパズドラの話があるんだけど、これね、あんま、まあ、いい気分しない人もいるかもしんないからね。あれ、あんまり聞き流していただいて構わないんだけど。俺がね、結構好きで見ている、パズドラ VTuber って人いるわけ。星野ニアさんっていう人がいて、俺 VTuber って別にチャンネル登録してる人いなくて、唯一してる VTuber ってことの星野ニアさんって人で、で、この人はパズドラ VTuber なのね。で、いつも攻略の動画作ってくれたりとか、まあまあいろいろやってくれてるんだけど。で、これが、本当に他のパズドラ系 YouTuber よりも優秀。うん。っていうぐらい良くて。で、俺はもう本当に星野ニアさんが出す、パズドラの動画は、まあ、大体見てるんじゃないかなっていうぐらい見てたのね。参考にしてて。なんだけど、この、星野ニアさんが、まあ、まあ、前からなのかもしんないけど、まあ、ちょいちょい、どうなんかな、あんまり、まあ、好きな人は好きなんだけど、嫌いな人が結構嫌いっていうようなタイプらしく、まあ、ちょいちょい炎上してるって言ったらまだあれなんだけど、いう人なのよ。で、俺はすごい好きなのよね。で、で、今回、なんかね、パズドラだけではなく、ちょっとモンストも手出してみようみたいなことやってて。で、そのモンストやったことない初心者が、一体、ま、どのぐらいで、そのなんか、モンストすごくなるんじゃいみたいなことをやってたのかな、うん、っていうのをやってて、で、そういうファンのね、そのリスナーの力も借りて、まあ、やれることをガンガンやってたわけよ。だから、言ったらね、その結構レアなアイテムとかを使うと、なんか経験値とかいっぱいもらえるのかちょっとわかんないけどね。それで何がもらえるかちょっとわかんないんだけど、結構モンスト内でもレアなアイテムっていうのがあって、で、これを使って一緒にゲームすると、なんかいろいろとね、なんかもらえますぜみたいなことだと思うんだけど。で、それをもう本当にもう、四六時中それやっててさ。で、まあ、めちゃめちゃ、なんていうの、ちょっと俺が、ツイッターとかで見てたら、ね、星野ニアが、ここ一週間ぐらいとかで、俺の6年分を抜いてったみたいな。 いうようなコメントもあったから、もうかなり、ね、そういうのは、アイテムをね、リスナーからアイテムを提供してもらったりとかして、それで本当に爆速でね、駆け上がってったっぽいんだけど。で、それがさ、ちょっとなんか炎上したらしく、なんかね、その、まあ、アイテム、ほんと貴重なアイテムらしいのよ。まあ、どのぐらい貴重かって言った時になんかちょっと見たのが、パズドラで言うところの黒メダルみたいな。まあ、それ、貴重なのかちょっとわかんないんだけどね。だからま、結構貴重らしいのよ。モンスト界ではね。っていうようなものを、そのリスナーに使わせて、で、星野ニアは、お礼も言わねえと。いうようなことが言われて、なんかかなり炎上してるんだよね。うん。で、もう、ボッコボコに炎上されてて、なんか、うん、叩かれて。で、ね、感謝しろ、感謝しろと。ね。で、そんなことをボロクソ言われて、で、その過去のこととかもいろいろなんかほじくり返されたりとか、そのなんかいろんなこと言われて、で、多分それできたのかな、ちょっとわかんないけど、星野ニアさんがちょっとその、あんまよろしくない、ね。その、命的なやつあるじゃない。ね。自分の命をどうこうっていうさ、その2文字があるじゃない。それをツイッターでさ、つぶやいたわけ。で、そっから音沙汰ないのよ。実際に、まあ、どうなったかわかんないよ、星野ニアさんがね。ただ、これ8月1日に、その、まあ、悲しい2文字を書いて、で、そっから音沙汰ないわけ。ね、動画の更新もないわけ。で、ツイッターとかでも発言ないわけ。なんか、その1日の言った後に一回なんかモンストにログインしてるぞ、こいつみたいなのがなんか流れてきたんだけど、それが本当かどうかもわかんないけど。っていうような状況なのよ。で、なんか、ね、俺もすごい好きなさ、VTuber だったしさ、で、それだし、なんだろうね、と思って。この、ね、まあ、まあ、まあ、自殺なんだけどさ、ね、自殺って言葉をね、つぶやいた後にだよ。みんな、すげえ追い込んだわけじゃん、すっごいコメントとかでさ、追い込んで、この2文字が出たのに、それに対して、まだ叩くやつがいるのいっぱい。自業自得だっていうやつがいるわけよ。本当にこれツイッターやばいなと思って。ね、俺もここ最近なんかすごいツイッター気持ち悪いなって思ってたんだけど、なんかよりこれを見て、なんかさらに気持ち悪いなって思うよね。そのさ、ねえ、そのなんていうの？自分、まあ、いろんなこと言われました。だから、じゃあ、それでね、その、じゃあ自殺って言って、で、それが、それ言ったらお前もう無敵じゃんみたいな話でもないじゃん。それを言って、じゃあ、なんて、擁護するわけじゃないよ。うん、ねえ、かわいそうだね、かわいそうだねってね、うん、あんた間違ってないよとかっていうわけじゃなく、まあ、フラットでいいじゃん。そしたらもう。でもそっから叩くってもおかしいじゃん。とは思うんだよね。だからもう叩くやつは何なんだろうと思って、そこで。で、なんかもう俺、イライラしちゃって、すごく。で、そこでさ、もうちょっとツイートしちゃってさ、それに対してね。もうおかしいと。ね。許せねえと。これ叩いてるやつを、とか。言ってたら、やっぱり変なやつが絡んできて、ねえ、別におかしいことないと思いますよ、みたいな。ねえ、それなりのことを星野ニアさんはしたんですから、みたいな。謝罪もないですし、と感謝もないですし、みたいな。なんなんだこいつらと、と思ってさ。ねえ。だからなんかさ、それでさ、もう俺もう、ねえ、ここもう引けねえと思って、もう、なんか、もう、嫌なのよ。そういうコメントがいっぱい流れてんのがさ、ね、因果応報とかさ、言ってるやつを見るのがもう嫌なのよ、本当に。だからもう一人でもう、駆逐したくて、ね。もうそいつも発言もしないでほしくて。そういうなんか、嫌な言葉を。だからさ、もうレス場ですよ、本当に。そっからコメントの嵐、お互いに、ね。やって、20、 22時20分ぐらいに、その、俺、コメント出したの、一回ね。うん、許さんっつってね。もう星野ニアを叩いてるやつ、許せねえっつって。やった後、もうやりとりずっとしてコメントで、ついて、ついたコメント出して、もう返して、やり返して、あ、なんかそれ、一段落したの17時20分だからね。5時間やってた。次の日仕事なのに。ね、何やってんだと思うけど、なんかもう嫌だったんだよね、ほんとね。で、未だにさ、星野ニアさん戻ってこないしさ、ね、いつもだ、これランキングダンジョンとかね、あったらさ、ランキングダンジョンの編成とかさ、どういう立ち回りとかさ、ねえ、なんか、やってくれんのよ、全部。それもやってくんないし。で、あと生放送とかもね、よくそういうの、ランキングダンジョンとかが、まあ、開始されるのって、いつも日曜日終わって月曜日の0時、ね、に、ランキングダンジョン始まるんだけど。で、そのタイミングで、ね、生配信始めて、で、みんなでランキングダンジョン考えていこうぜ、つって、やってって、で、ランキングでその、ね、いい点数取れたと、ね、1% か 0.1% 取れました、つって、それを切り抜いて、なんか動画にしたりとかしてすぐアップするみたいな。もうやってたりするんだけど、それもなかったしね。でもそもそもなんだけど、その、まあ、感謝しろと、ね。モンストをやって、ね、貴重なアイテムをリスナーに使わせてと。ね、ありがとうの一つもねえのかと。ね、感謝しろ。まあ、そう言ってるのみんなね。みんなっていうかその、叩いてる奴らは。でもそもそも、放送中とかに、ありがとうって言ってるらしいよ。その、なんだろう、全部の配信見てるわけじゃないじゃん、みんなが。だから、こいつ言ってねえな、いうところばっかり見てる人もいるかもしんないし。ね、逆に、いや、言ってんじゃん、みたいな。ね、見てる人もいるだろうし、ってところなんだけど。まあまあ言ってるらしいよ、というところと。で、そもそも、その、第三者なんだよね。その、レアアイテムを提供してる人が言ってるわけじゃないの。感謝しろって。それを別にしてるやつじゃなくて、関係ない第三者、ね、赤の他人が、それを旗から見て、あ、こいつ言ってねえな、ね、うん、ちゃんと感謝しろよって、ね、いうことを周りが言ってるだけなの。当事者は 何も言ってないの。だそもそもさ、ね、まあ、星野ニアさんって結構口悪いのよ。だから、まあ、リスナーに対して暴言吐いたりとかもするんだけど、それも含めておもろいのよ、結構。俺生配信とか見るけど、最初見た時は、結構言うタイプの人だなと思ったわけ。でも、まあ見てると、ね、口悪いというか、なんだけど、それも含め面白いのよね。で、多分、生配信見てる人とか、ね、ファンの人って、その、口の悪さも含めて、トークがおもろいのよ、普通に。だから見てんのよ。で、それだし、パズドラもね、ちゃんと有益な情報を流してくれるし、っていうことで、普通に、俺たちは星野ニアっていう存在が、結構おもろいと思って見てんのよ、ずっと。肯定的にね。うん。なんか、いくらなんか馬鹿にされようが、けなされようが、悪口言われようが、別になんか、それに対して何か思うわけじゃなくて。うん。それも含めておもろいと思ってるから、普通に。その別に、しかも、その悪口っていうことでもないけどね。口が悪いっていうのも、ちゃんとなんていうの？分かってれば、そんな、変な意味に捉えないっていうか。あ、こういう意味で言ってんだなとかって分かるような口の悪さ。うん。だから、別に、その、仲間内、身内だったら、何も問題のない口の悪さなわけ。むしろいいと思ってる。で、そんな、ね、ファンたちが、ね、今回、ね、モンストやりますせと。ね、星野にはモンストやりますせって。で、リスナーの中にはね、そうやって、あ、俺もモンストやってるよって。ね、パズドラだけじゃなくて、俺のやってるモンスト、ね、俺の推しの星野にはがやってくれんのかと。力になりてえと。ね。盛り上げてえって思って。じゃあ、ね、レアなアイテムだけど、ね、全然ね、提供するよって。むしろって推しと一緒にゲームできんだろうって。こんなありがたいイベントないだろうと。ね。パズドラだとそんなにね、一緒にゲームするとかってなかなかないから、モンストだからこそできるわけじゃん。 ねえ、だからその推しのさ VTuber とゲームできるなんてことないじゃん普通。でもさ自分の持ってるアイテム提供したら貴重かもしんないよ。だけど提供したら一緒にゲームできるんじゃん推しと。そんな神イベントありますかって話じゃん。ねえ、みんな推しいるでしょ。アイドルだったりとか芸能人とかね、バンドとかさ、その人と一緒にゲームできるって考えたらどう？全然課金するでしょそれ。ねえ、だから成り立ってんのよ全てが。ねえ、ちょっと口の悪い VTuber でもそれも含めて大好きね。その VTuber がゲームしますね。自分のやってるモンストのゲームをしてくれます。しかもレアなアイテム使ったら一緒にゲームができます、ね、素晴らしい。だからねえ、感謝なんて別にしてもらいたいわけじゃないじゃん。ねえ、一緒にゲーム逆にさせてもらえるんですか、こっちがありがとうじゃん。ねえ、ファン側がで、そこにちょっとでもなんかその喜んでもらえたら嬉しいなってだけじゃんっていうのでも完結してんのそこで。なのに旗から見てるねえ、なんか第三者の正義マンが、うん、許さんっつって叩くっつってでこうなっちゃったみたいな。なんじゃいなって思うよね、ほんとね。当事者は全然それで、ねえ、なんにもなってないのにさ、そのなんか、俺の正義から外れたら許さん。ねえ、俺の思い通りにならない奴は許さないマンがすごい SNS って多いじゃん、今。だからさ、もうイライラしちゃってね、もうずっとやってましたけど。おかしいんだよ、そもそも。人に対して。謝れとか感謝しろとか謝れとか、ね、普通言わないよ人間は。それだし粘着っていうのはしないんだって、リアルな人間は。だからなんかやっぱりネットが生んだバグっていうかって思うしかないよね。いないんだもん、社会に出て人間関係ね気づいてってね、それでさなんか感謝しろとか、ね、謝罪しろとか。それを何回も何回も会うたびに言ってくるやつって見たことないじゃん、社会で。だからもうネット、だからこそのさ、バグなんだよねと思って。だと俺の一個、説があるんだけど、こうやって絡んでくる人、攻撃してくる人、絡んでくる人、粘着してくる人って、もしよかったらみんなね、SNS やってたらね、ぜひその人のね、アカウント見て。フォロワー数がだいたい10人以下だから。それは多い少ないがいい悪いじゃなくて、その世界で、ちゃんと生きてるか生きてないかっていうところだと思うんだよね。だから、やっぱり、ツイッター、X でね、しっかりって言ったらあれだけど、長い年数だったりとか、いろんな人と絡んでたりとか、で、こういうの発信してますよとか、そういう人だったら、おのずとフォロワー数って増えてくんだよ。ねえ、そのコミュニティだったりとか仲間とかできてくるからさ。で、ねえ、別にこの人いいなとか思って、ねえ、フォローしても別にフォロー返してくるわけじゃないけど、まあ、時にはさ、返してくれたりする人もいるわけじゃん。で、そういうのは積み重なって、ねえ、なんか形ができてくると思うんだけど、そうやって、攻撃したりとか粘着する人って絶対、まあ、絶対じゃないよ。9割型。もうフォロワー10人未満が多いです。いや、ちょっと面白いよ。本当に。あ、な、こいつすげえ言ってんなーと思って見ると、10人って。そのパターンめっちゃ多い。今回のことで本当にそれが、ねえ、なんか、見えたなっていうのあるんで、まあ、それはもうバグだよ。そのネットのバグだと思う条件としてね。だから、あ、なんかすごい言われてんな、きついな、ね、受け止めちゃう、どうしようっていう時に、あ、でもちょっと待って、アカウント見てみよう、見て、あ、10人未満、あ、バグの人だった。なかったことにしよう。できるかなと。もちろん、ちゃんとした人もいっぱいいるよ。ちゃんとしたって言ったらあれだけど、まあ、フォロワー数が少なくてもちゃんとした人もいるし、あとフォロワー数が多くても言う人ももちろんいる。ただ、大多数、何の責任もなく、本当に匿名のような感じで、常にいつも なんかツイートしてるようなタイプでもなくて、もう捨てやかに近いような感じで持ってるアカウントがそういうこと言ってることが多い。だからもうそういう人はもうまあ無視してね、いいんじゃないかなと思うんだけど、そういうやつに限って声がでかいんだよね。うん。いろんなやつにそういうコメント残してんのよ。ね。だからね、もうだからそいつともやりとりもすげえしたけどさ。っていうところ。そうなんだよね。だからもう謝れってね、言われても謝ることないじゃん。そもそもね、その下げる頭なんてのはないのよ。第三者に対して、うん、知らんやつに対して、大切な人に対しては下げた方がいい時はあるよ、絶対。ね、それはさ、関係値があってこれからも仲良くしていきたいって思ってて、それでね、必要だからこそね、悪いなと思うからこそ謝るべきだし、だからそれは絶対謝った方がいいんだよ。大切な人に下げる頭はあるよ、人間は。でもどこの馬の骨かもわかんないうぞうむぞうに下げる頭はないよね。それ下げてたらもうね、どんどん心がね、すり減ってって病んじゃうから、だからもうね、下げなくていい、そもそもネットで頭を、うん、下げるのはリアルの大切な人にだけ下げればいいよ。まあもちろんね、中にはいるよね、ネットでも本当にその関係値があってね、信頼感があって、それがあるからこそ謝らなくちゃいけないとか謝らないといけないと思うけど、そうじゃない、ほぼね。だから、うん、そういう感じを本当にね、嫌になっちゃうなーと思って、うん、そんな感じだね。で、今日なんかそのレスバしたね、なんか人のコメントがあったのね、その自業自得じゃないですかみたいな書いてたコメントがあって、でそれに対してさ、俺ちょっと言ったのよ、うん、そんなこと言ってんすかみたいな、怖いっすねみたいな、うん、そんなね、相手がさ、そういうね、ちょっと命にね、ちょっともしかしたらっていうようなコメントをした中でね、さらに追い打ちをかけるような自業自得ですとかって言っちゃうの、ちょっと怖いっすねって話したんだけど、したらさすがにそのコメントを自分で消してたね。だけど俺は写真撮ってあるよね。写真撮ってあるぞ、本当に。もうそういうのやめろよってね、話ね、後々消すようなことであればね、あるからな、写真な、本当にもうそういうのやめなさい、そういうのなっていう話でしたね。まああんま気持ちのいいね、お話ではないかもしれないですけどもね、まあ最近こういうのもありますよっていうね、本当ネットっていうかね、まあツイッター X、 まあその辺のね、やっぱ界隈がちょっとやっぱ気持ち悪いなって思うのはもうこういうことだよね。うん、本当に、まあそんな感じですかね。じゃあちょっと他お便りいただいてるから、お便り読んでいこうかなね。こんな後に読まれるお便りはね、ちょっとどういう気分なのかちょっとわかりませんけども、いただいてますお便り。ラジオネームがこちらの方毎回ないみたいなんですけども、まあ、もしよろしければ次回ね、お便りいただくときにね、お便りの中にね、ラジオネームを書いていただけると嬉しいです。で、今回匿名希望さん、パルさんこんばんは。X でね、もうこれわかんない、ツイッターのことね。X ことツイッターで、水道のことをつぶやかれていましたが、実は同じことを松下幸之助が昭和の初めにつぶやいていました。詳しくは水道哲学とググってみてください。経営の神様と同じ視点を持つパルさんに脱帽っていうね、お便りだけました、ありがとうございます。で、私ね、今日ですか、ちょっとつぶやいたんですよ、ツイッターで。で、これ何つぶやいたかっていうと、まあ、大したことじゃないんだけど、蛇口をひねれば水道から飲める水が無限に出てくるってとんでもないよな。しかもそんな飲める水をお風呂、洗濯、下水にまで使ってるんだもんな。さらに設備の整っている自宅だけじゃなくて、駅、公園、コンビニでも飲める水が出てくるんだよな。しかも無料で、ほんとすごいよ現代ってっていうね、そういうツイートをしたんですよ。まあ、それを見てね、水道哲学って話が出てきたんですけど、じゃあ水道哲学って何って話なんだけど、で検索しました、私、水道哲学。 水道哲学とは、松下電気産業、現パナソニックの、創業者松下幸之助が提唱した経営哲学だと言われている。水道の水のように安価ですぐに手に入るものは生産性や、供給量が豊富であるという考えから、商品を大量に生産、供給することで価格を下げ、人々が水道の水のように、容易に商品を手に入れられる社会を目指すという考えのことっていうね、話なんですけど、果たして俺が言ってたことはこの水道哲学に近いのかってね、もっとやっぱり松下幸之助さんはね、大きなこと言ってるわけなんで、私の言ってるのとはまた違う話かなと思ったりはするけどもね、同じ水道の話はしてるぞっていう、松下幸之助にね一歩近づいた感じがねちょっとしますけども、まあ、そんなね、でもそうだよね、本当に人々がさね、俺がその感じたその水道ってすげえってね、無限に手に入る、しかもね、ほぼ無料みたいな感じじゃないね、だそんな感覚でさね、その商品だったりとかサービスがねみんなに届くようになったらすごいいい社会だよねって、水道だけじゃなくてね他のサービスもさっていうことだと思うんでね、いや本当だよね、でもないもんね、その水道ってやっぱすごいよね、だからねないよね、外でさ無料で使えるもの、水道、まあ、トイレ使えるのもすごいけどね、コンビニとかでトイレ使えたりするのもすごいけど、まあ、水はね、水って本当は貴重じゃん、すごく。日本だからこそ、ね、水って、ほぼ無料なイメージだけど、ね、海外とか行ったらさ、で、それこそ飲み水はさ、水道水飲んじゃダメだよって。ね、ちゃんとその、ペットボトルの水じゃないとダメだよとか、生水ダメだよとか、いうのが全然いくらでもあるじゃん。それ考えたらさ、水道から直でさ、蛇口に口つけて飲んだってさ、こっちとら何にもね、問題ないじゃない。すごいよね。ほんと。しかもそんなさ、ね、みんななんかその、飲める水貴重なわけじゃん、そういう意味ではね。でもそれをさ、うんこ流す水に使っちゃってんだから、俺たち。すごいことだよ、それ。っていう話。ね。で、思ったんで、ちょっとつぶやいただけなんですけどもね。うん。まあ、そんなね、ところでね、皆さんね、これをね、きっかけにね、水道哲学を知った人もいるかと思うんでね。うん。いいお話でしたね。ありがとうございます。じゃあ、あと、ちょろちょろと、今日喋りたかったことと、あとお便りもね、もらってるから、それも読んで、今日終わりにしていきたいと思うんですけど、今日喋りたかったこと、他はですね、まあ、ちょうど今日かな、8月8日、ね、今日付変わって火曜日になりましたんで、あの、私ね、ちょっと前、ね、まあ、ここ最近はよくバンドの話はね、トイビーっていうバンドの話してますけど、その前は、新天地開闢集団ジグザグっていうね、バンドの話を結構してたんですけど、そのジグザグがですね、4枚目のアルバムかな、ジグザグ4っていうもので、タイトル最高ってやつなんですけど、これがですね、先行で、その、配信サイトの方で先行配信ということで、8月8日ね、多分今されてると思います。だから、最近ちょっとジグザグの話してなかったんでね、あれですけども、もし、ジグザグね、好きよって人いたら、新しいね、アルバムが配信されましたんで、ね、良ければチェックしていただきたいというね、ところでございます。ジグザグあるかな？ちょっと見てみようか。ジグザグ。出てるかな？最新リリース。シングル？ん？知らないシングルが出てる。知らないシングルが出てる。どういうこと？ちょっとわかりません。人気の曲。これジグザグ3。4がない。2、2、3。ん？ちょっとわかりませんね。 今起きてるのが、もしかしたら、ジグザグの4の最高っていうアルバムに関しては、サブスクでの配信ではないのかもしれない。ちゃんと、なんていうの、先行配信。そう、有料で、ネット上で買えますよと。ね、音源として、データで買えますよっていうものの配信かもしれません。で、今、Spotify 見たら、それとは別に、シングルが出てる。うん。そんな情報あったんかな、わかんないけど、ジグザグのシングルが、ニューシングルが出てた。うん、それは、Spotify の方でね、聞けるようになっておりましたんで。まあ、ラジオ終わったら聞こうかなと思ってます。お話。そして、じゃあ今、せっかく出たんで、トイビーのね、バンドの話ですけども、もうちょっとお話あって。今年あとね、4都市ツアーっていうのがね、トイビーやるんですよ。で、東京、大阪、名古屋、ね、あと千葉ってあるんだけど。で、千葉がね、まあ、トイビー地元なんだよね。で、これがツアーのファイナルなんだけど、一応それ申し込んでさ。したら、当選しまして、12月2日、千葉、ね、ツアーファイナル、ありますと。で、いつも俺12月のさ、第1週目の土曜日って、結構毎年恒例の忘年会が、だいたい1週目なんだよね。だからどうしようと思ったんだけど、いつもね、忘年会、開いてくれる友人にさ、ちょっと、推しのバンドのね、ライブがありそうなんですね。忘年会もしね、やるんであれば、翌週以降にしていただけませんか、ね、連絡だけ一応しといたんで、今のうちにね。まだ8月だから、ね。言ってまだ4ヶ月ぐらいあるでしょ。今から言っときゃいいかなと思って、ね。まあ、そんな連絡もしつつ。で、一応無事ね、当選したんで、ね、このツアーファイナルは行こうというところです。で、あと、ね、あと3都市。東京、大阪、名古屋があるんですけど、東京の方も申し込みしまして。で、これは下北沢でね、またやるんですけど、これも当選しましたね。ありがとうございます。で、これ下北沢はね、下北沢クラブ Q っていうところでやるんですけど、これは10月の27日にありますと。ということで、で、まあ、チケットね、当たるとさ、整理番号とか書いてあるのよ。で、整理番号見てさ、この北沢、下北沢のね、クラブ Q の整理番号見たら、なんか、A1 って書いてあったのよ。A1 ってなんだろうと思って、なんか、A1、B1、C1、うん、なんかよくわかんないなと思って、どういうのでね、みんな振られてんだろうと思って。で、なんか、ツイッター見てたのよ。したらさ、なんか、A、何十何番とか、A100、まあ、わかんない、100のないか。A、なんか、A 何十何番みたいなのが結構なんかあったのよ。つぶやいてる人が。ん?と思って。ということはこれ A1 ってこれ1番ってことと思って。うん、おそらくそうっぽいんだよね。だから、まあこれが、抽選とかで A1 になったのか、申し込み順でなったのかちょっとわかんないけど、俺、この、下北沢クラブ Q に関しては、一応、整理番号1番らしいんで、もし並ぶってなったら、先頭なのかな?わかんないけど。ただ俺は、まあ、並ばないからね。基本的にはね、会場してから入っていくタイプなんでね。だから、まあ、それもないかなと思うんだけど、まあ、なんか、嬉しいよね。すごく。うん、記念になったね。記念の。うん、俺が先頭って。そういうので、ちょっと、ね、テンション上がったかなって話。いうところかな。あとは今週、あ、これ言ってなかったね。今週の YouTube。まあ、一応先週ちょっとお話しした通り、フレッシュネスバーガーの、ね、動画をね、アップしまして。今ね、フレッシュネスバーガーね、ビールが1杯190円というね、キャンペーンやってるんで、それの模様をね、撮影して動画出したんですけど。ねえ、なんか、リスナーの皆さんからはね、パルさんすごい、もう、老けて見えるよと。ね。 もう50、60に見えるようなね、写真、動画写りしてるけどもっていうね、話だったんですけど。まあそうなんだよね。やっぱり下から撮るとね、老けるね。俺もさ、なんか、ね、奇跡のスタイリングとかさ、まあいろいろやって、ね、ギリギリ保ってるわけであって、仕事終わりでさ、ね、もうヒゲも生えちゃって、で髪の毛もね、なんかよくわかんない感じで、下からね、写真、カメラ写したら、もうそれはね、もう、太っちゃってるしね。なんか肉も垂れ下がっちゃってるからさ。もう、50、60見えちゃうよね、ほんとね、白髪もあるしね。だからね、まあ、しゃあないなーってね、ところなんだけどさ。まあ、そんな動画出てますんで、よかったら見てくださいと。ね。なんかフレッシュネスバーガー昨日かな、テレビで、ジョブチューンっていうテレビでね、フレッシュネスバーガー取り上げられて、なんか、すごく、なんか、好評だったというか。ね、番組内でもすごく絶賛されたらしく、今日フレッシュネスバーガー、超満員だったらしい。なんか、すごい混み合ってたらしくて、なんか、商品もなかなか提供できないとか、そんな状況になったらしいんだけど、そのぐらい、ジョブチューンで結構絶賛されたっぽい。うん。だから俺たちのね、なんか、フレッシュネスのいいところって、まあ、混んでないところもいいところじゃん、ある意味。そのなんか、ゆとりのあるっていうか、ゆったりした空間っていうかさ、なんかバタバタしてないというかさ、それも含めて空間がいいじゃん。ね、美味しいハンバーガーと、ね、ゆったりした空間とって。それが、フレッシュネスのいいところなのに、今日帰り、駅前のフレッシュネス見たら、満席だったもんね。まあいいんだけどさ。まあね、まあ一時かもしんないけどもね。でもさ、これもさ、もうマックの金額が高くなったじゃん、すごく。バーガーとかさ。フレッシュネスほどじゃないにしても、もうね、あともうちょっとでもフレッシュネスと変わんないよっていうぐらいの金額じゃない。って考えたらさ、同じ金額払うんだったらマック行く？フレッシュネス行く？って考えたら、フレッシュネスの方がな、まあ、うまいはうまいもんな、やっぱな。うん。中には美味しいのあるよ。もちろんマックも、サムライマックとかうまいよ。だけど、やっぱフレッシュネスの満足感ってのはね、また違う部分だからね、ファーストフードじゃないじゃん、やっぱり。ねえ、ミドルフードっていうかさ、スローフードというかさ。ねえ、なんか、注文して、ねえ、1分で出てきて、で、5分で食べて出てくるとかそういうんじゃないじゃん。ねえ。出てくるまでに5分、10分かかったりとかして、それでゆっくり食べて、コーヒー飲んでゆっくりして、本読んで、じゃあね、なんかそれ満喫したな、出ようっていうさ。それがフレッシュネスとかさ、そういうちょっとね、空間をとかね、大事にしてるところだからさ。でも同じ金額だったらな、うん、モスとかフレッシュネス行くっていう選択肢出てくるよなと思うと。これからのフレッシュネスがね、しかもだって今フレッシュネスね、生ビール190円やってんだからさ。しかも、終日だよ。終日190円だからね。いや、これはちょっと天下取るかもな、フレッシュネスな。あー。行ったことないよなんて人もいると思うんだよね、やっぱね。まあ、もちろん家の近くいないよって人もいるとか、あとやっぱ、ね、ハンバーガーしたらマックだろ、つってね。で、足伸ばしたとしても、モスっていう、ね、なかなかフレッシュネスは、ね、入らないなっていう人いるかもしんないけど。ねえ、これきっかけに入った人いると思うからね。うまいわ。しかもな、昔のな、スパムバーガーとかもなくなっちゃったけど、あれとかうまかったもんな、結構な。俺は好きだったんですけど。ねえ、あと、オムレツみたいに入ってるやつもね、うまいよね。うん。ちょっとね、特殊なやつを食っちゃう、ね、ところもありますけど。まあ、そんなんで、ね。うん。まあ、フレッシュネスの動画出しましたよって話でさ。で、一応今週の YouTube のチャンネル登録者数が、先週318人だったんですけど、今週ですね、320人ですかになってるはずです。ね、さっき見た限りでは。ね、もう一回見ましょうか、今ね。320人です。ね。二人増えました。もう頭打ちだね。うん。まあ、そろそろ何かね、打開策をね、寝ないといけないなと思ってますけども。まあ、そんなところですかね。 じゃあ、あとは今週、あとせっかく YouTube の話になったんで、最近の YouTube の状況で言うと、俺がずっと好きだった YouTuber、ね、レジェンドっていう人がいるんだけど、ハゲ、うん、ハゲを売りにしているね、YouTuber、若ハゲ、ね、若ハゲコンテンツで、ね、有名なレジェンドさんっているんだけど、で、レジェンドさんがちょっといろいろとあって、休止してたのよ、更新を。で、今週、レジェンド帰ってきました。まだね、多分、完全復活ってわけではないんかもしんないけど、ね、少しずつ、ね、頑張っていけそうっていう状況になったっぽいのでね、よかったなと思って。やっぱいろんな声があるからさ、まあ、ギャップもあるんだろうね。自分はこんな、こういう人間なんだけど、周りから求められるのはこうとかさ。その狭間でね、いろいろやられちゃったりとか、あると思うんだけど。でもなんかね、その人が思う、ね、なんかやりたい動画を出してもらえれば、まあ、ね、見る人は見るし、見ない人は見ないわけであってさ。で、俺たちは、俺たちって言ったらあれだけど、レジェンドファンはさ、レジェナーはさ、まあレジェナーって言うんだけど、で、レジェナーはさ、やっぱ好きだから、レジェンドのこと。だから、まあね、もしかしたら瞑想してね、いろんな動画出すかもしんないけど、それでもね、うん、なんか応援したいなって思える人だなーって思うからね、まあ帰ってきてくれてよかったなーと思って、レジェンドね。とか、あともう一人帰ってきた人がいるんですけど、マーシーがね、マーシーこと田代正史さんが、YouTube チャンネルね、開始しまして。昔ね、チャンネル持ってやってたんだけどさ、今違う人がやってんだよね。うん、で、今回改めて、マーシーが新しいチャンネル作って、まあ、始まりましたと。マーシーチャンネルってね、まんまなんだけど。で、まあ、マーシーってさ、若い子はね、まあ、知らないかもしんないけど、まあ、俺たちぐらいの40歳ぐらいのさ、年代はね、もうマーシーつったらっていうね。で、もう、結構俺たちマーシー好きじゃん。だから、まあ、いろんなことやっちゃいましたよ、マーシーはね。その薬だったりとか、盗撮だったりとか、いろいろやっちゃったけど、でも、ね、戻ってくるたびに、マーシー、今度こそ頑張ってくれって思ってるじゃん、俺たち。マーシー好きなんだよ、だからね、やっぱね。だから、今回こそは頑張ってくれって毎回思うんだけど、まあ、毎回、今回も残念っつって。なっちゃうんだけど。なんかね、今回のマーシーは、やれる気がするよね。なんか。いつもってもう少し、あ、廃人つったらまたあれだけど、なんかその、これ本当にマーシーみたいな感じだったんだよ。これまで復活してきたマーシーって結構。まあ、ろれつが回ってなかったりとか、なんか、どこ向いてるのかわかんなかったりとか、言ってることもよくわかんなかったりとか、見た目からしてなんかちょっと違ったりとかするんだけど、今回のマーシー、まあ、もちろん年を取ってるからね、俺たちがすごい見てた頃のマーシーよりは、それはもちろん、ろれつも回んなくなるよ。なんだけど、見た目も、あの頃のマーシーが年取ったんだなって感じだし、あと、冗談、ギャグっていうのも、冴えてるっていうか、切れてるっていうか分かんないけど、もう、全部に対してボケてくる。あ、マーシーだって思えるようなマーシーなの、今回。だから、頑張ってほしいなと思って、今回。うん。なんか、しかもおしゃれだしね、やっぱし、マーシーって。な、そういうのもいろいろあって、なんか、マーシーチャンネル、ね、ぜひ、今回ね、新しく、始まったんでね、マーシー好きの皆さんはぜひね、見ていただきたいな、チャンネル登録していただきたいなと思ってね。俺、マーシーにはちょっとゆかりがあるからね。ちょっとした、ちっちゃい頃ね、うん。小学生の頃ね、マーシーがやってたね、テレビ番組にね、2回かな、うん、出たことあんだよね。別になんか子役とか別にやってたわけじゃないよ。ただ、普通に一般人がね、番組のなんか応募とかしたんでしょうね、親がね。で、うん、マーシーの番組2回行ったかな、うん、 まあ、そんなのもありましたね、昔はね。だから、マーシー、より一層じゃない？より一層、だから、マーシーのことはなんか、ね、頑張ってほしいなって思っちゃうかもしんない。思い入れがあるんでしょうね。そんな、ね、お話でございますね。懐かしいですね。まあ、あともう一個あったけど、これどうでもいいかな。今日もネタがね、あんまないのかなと思って、何かやんなきゃと思って。で、一個やったことがあるんだけども、なんでもないから、サクッと話すけど、最近さ、ネットでさ、川口市って、埼玉県の川口市で、クルド人が、ね、クルド人が結構、やばいことになってるみたいな、ちょ目にすることが多々あって。でもネタがないからさ、でも川口行って今、川口駅前ってクルド人とはどんな感じなんだろうと思ってさ、見に行ったの、昨日。全然いない。どこにいんだろうなと思って、クルド人。ね、全然わかんないレベルだった。ただやっぱり思ったのは、埼玉県民を悪く言うわけじゃないけどね、俺もともと埼玉県民だから。でも、やっぱ、埼玉県民ってさ、良くも悪くも田舎なんだよ。っていうのは、昨日行って普通に思ったのは、普通親子連れ、お母さんとちっちゃい女の子かな、が、結構大きな道路を、信号ないところを普通に横断してったんだよね。都内じゃあんまないじゃん、そういうの。でも、埼玉って絶妙なんだよね、そこね。あるんだよね、それ。意外と。うん。で、そのまま、住んでるタワーマンに入ってったから。だから、なんか、そういうところも、例えばね、そのクルド人の人が本当に今どうこうってわかんないけどね、真実はね。ちょっとしたその、騒動の動画を見たぐらいだからさ、わかんないけど、でも都内だったらもしかしたらそういうなんか起きてないことかもしんない。でも埼玉だから起きてるっていうのはあるかもしんない。そういうなんか民度じゃないけど田舎とまでは言わないんだけど、そのちょうどいい具合が彼らを助長させてる可能性はあるなとはちょっと思った、昨日その川口行って、結構大きな道路だけど、それ信号ないところ親子で渡っちゃうんだと思って、そういうのを見るとなんかね、なんか許されるというかさ、俺たちもこんなやっちゃっていいんだろうっていうのが助長されてるところもあんのかなとかってね、思ったりとかするのと、あと本当に外国の人少ないんだけど、でもやっぱいるはいるのよ。街中歩いてるとね、やっぱちょこっといたりとか、ベンチ座ってね、酒飲んでる、ね、外国人のね、男の人たちとかいたりすんだけど、別にさ、多分、一般市民じゃん。普通に。社会の中で一緒にね、生活している、もしかしたら昔から川口に住んでる、ね、普通の住民だったりすると思うんだけど、でもさ、こういうニュースが流れたりとかするとさ、そういう目でちょっと見ちゃうところあるよねと思って、この人もしかしてってなっちゃうよね。それがなんか、まあ、悲しいというか、なんかそんなこともちょっと思ったりはしたかな。いや全然関係ないね、人に対しても、その外国人ってだけで、ね、まあ普通に外国人見る分には変な話だって。都内の方が全然外国人多いからさ、新宿とかね、渋谷とかの方がもう今めっちゃ多いからさ、人さ、日本人よりも外国人多いんじゃねえかってぐらい外国人で溢れてるから。なんだけど都内にいる外国人見ても別に何も思わないじゃん。観光かなとかなんかいろいろ考えるけどさ、でもさ、本当に川口にいる本当数人の外国人よ、駅前にたまたま見た。でももしかしたらっていう風な目で見てる自分も多分いるよね。そう、都内であんだけ外国人見てるのに、その人たちは何も思わないのに、たまたま川口で数人いる善良な市民見て、そういう風な気持ちにちょっとなってる自分は、まあね、ゼロではないんだろうなって思うと、なんかなーって思う気持ちもある。で、せっかく川口行ったんで、帰りにね、武蔵屋、ね。武蔵屋川口店行ってね、 並盛り頼むつもりがね、中盛り頼んじゃってさ、ダイエットしてっからさ、ちょっと罪悪感。ね。並盛りだったら別にラーメンってね、一日一杯ぐらい食う分には、あんま太んないと思うの、正直。他のね、ところでちゃんと補ってれば。なんだけど、やっぱ中盛り以上頼むと、太ってくんだよ、多分ね。うん、だからちょっと罪悪感すごかったなと思って。でまあ、そんな話なんですけどね。じゃあ、そう、お便りどうする？読む？そのさ、結構、まあ、広がる話なんだけど、ちょっと待ってね。まあ、事前にちょっと軽く目通したんだけど、意外とこれなんか話広げたら、このお便りって、これ1時間話せるなと思ったの。そういう意味ではね。広げなければ読んで終わりなんだけど、広げようと思ったら、これで、まあ、もしかして2時間いけるかもしんねえなと思ったのよ。来週ネタがない可能性が多々あるんで、来週読ませていただいてもいいですか？うん。で、来週ネタがなかったら、これを広げればさ、ねえ、これ1時間いけるから。このお便りで。ねえ。まあ、せっかくの渾身のね、ちょっとお便りをね、今週いただいたんですけども、ね、大事に使いたいということで、来週ね、読ませていただきたいと思います。ね、すいませんね。まあ、そんなわけで。ねえ、まあ、今日こんな感じで今日終わっていくんですけど、まあ、何にせよね、まあ、池袋でやってるレトロ百貨店。そして、その日曜日にやる、グレートキャラバン。まあ、この辺ね、行ける人ぜひ行ってほしいなと。ね。それだけまず伝えたかった。ね。来週放送するときには終わってるからさ。だからぜひ、行ける人はね、まあ、その関東近郊住んでてね。で、あと昔の、そういうなんか、高橋名人とかさ、そういうゲーム大会とか。でそういうのはなんか、好きだったなとか、行ってみたかったなとかって人もいると思うの、行ったことなくて。そういう人はなんか、その空気感、味わえると思うんで。ぜひね、俺行けないんでね、そのグレートキャラバンは行ける人いたらね、行ってほしいなーなんて思いましたっていうねところでございます。じゃあそんな感じかしらね、今日はね。なんかまあ、暗い話もちょこちょこありましたけどね。まあでも来週はね、まあまあいろいろとね、俺もそのグレートキャラバンは行けないけども、多分レトロ百貨店は行くし、あとね、またラーメンになっちゃうんだけど、ダイエット中なんだけどラーメンの話しちゃうんだけど、俺が大好きな荻窪にある麺屋寮っていうねラーメンさんあるんですけど、それずっとね設備トラブルでね、ずっとお休みしてたのラーメン屋ね。なんだけど今週復活するっぽい。なので行けるかわかんないけど、もしかしたら土曜日とかね、麺屋寮行くかもしんないね。だからみんな復活待ってたからめっちゃ並ぶ気する。土曜日とかね。平日しかね、ああいう人気店は並びたくないなと思うんだけど、でもやっぱね、一足先に行きたいなとも思うので、まあ、そんな楽しみも今週はね、まあ、控えているんじゃなかろうかというね、ところでございますね。まあ、あと、まあまあ、なんか大したことない話もありますから、まあこの辺はいいでしょう。ね。まあそんなわけで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、一応来週ですね。来週が8月の14日の月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんで、よろしければね、まあ、ご参加いただけたらと。YouTube ライブでね、公開生収録やっておりますんでね、よかったら遊びに来ていただけたらと思います。そして、ね、ここ何週間か。で、このポッドキャストの方は、音声配信の方のポッドキャストももちろんありますけど、YouTube の方でね、動画として、ね、この放送の方は、動画撮ってますから、まあ、その辺も公開しておりますんでね、もし、声だけじゃなくてと、ね、動くパルナイトもね、最近見てないから見てみたいぞという人がいたらね、ぜひ YouTube チャンネル、ね、パルナイトチャンネルの方でね、動画配信しておりますんで、まあ、見ていただけると、まあ、サングラスしてやってますから、最近。ラジオは。で、ヘッドホンつけてるから。ね、トム・クルーズ、ね、見れますから。まあ、よろしければね、トム・クルーズ見たいなと。ね、マーベリック見てから結構しばらく経ったなって。また、トム・クルーズ見たいなと思った人いたら、まあ、動画も見ていただけるとね、ふざけるなとね、謝罪しろと、 ね、そんな感じになると思いますからね。まあ、もしよろしければというところでございます。まあ、そんなわけで、ね。今日も、まあ、結構お時間ね、押し押しでやってしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。